なんだろうな。
え？
最近なんもないもんね。
ああ、まあそうっすね。
まあ強いてあげるとなんかあれか、いつ以来だ、僕久しぶりだよね。
あ、結構久しぶりかもしれないですね。1ヶ月半ぐらいは空いてるかな。
何があったかな、この1ヶ月で。解散騒動があったね。
なんだ解散。
S から始まるなんとかのシールズだっけ。
ちょっと元ネタも分かんないし。
もう分かりにくいか。
突っ込めない状態になってますけど。
スマップって言ったらシールズっていうところがちょっと面白いんだけど、もう面白くないね。
ちょっと難しい。
うん。そうだね、 iPhone だね。
iPhone ね。あの、広島さん買えないのかと思ってましたよ。
いや、買ったよ。
買いました。
最初の日にちゃんと買ってるし、届かないだけで。
おお。
もうダメだ、あいつはもうクビだ。ティムは。ダメだ、あいつは。
在庫
をちゃんと用意しとかないと。
うん。
こんなもう初日の、あれだよ、12時から売り始めて5分や10分で買うような頭のおかしい人たちの分ぐらい用意しとかないと。
ね、
それぐらいはね、最低でも用意しとかないとダメでしょ。
何色多かったんですか？
何色だと思う？難しいと思うけど。ゲスしてみて。
ジェットブラックじゃないですか。
お、よくわかったね。一発だったね。
お、え、ジェットブラックを買ったんだ。
ジェットブラックを買ったんだけど、10月まで来ないのよ。
おー、なるほどね。
いい加減にしろって感じなんだけどね。
うん。
っていうかね、最初、もうだいたい12時にさ、売り始めてさ、5分ぐらいかな？で、やっとなんか繋がんないな、やっぱりと思って、やっと繋がって、で、カートに入れたらもうその時点で2週間後とかになってて、
うん、
いやいやいや、ふざけんなっていうことじゃない。初日に今までも毎年ね、手にしてるのにさ、
そうですね。
2週間も待ってられるかい、ふざけんなと思って、しょうがないから、T モバイルのサイトに行ったら、T モバイルのサイトも落ちてて動かないのね。
うんうん。
で、ベストバイとかなんか他のお店で買えばいいかと思って、そこで予約しようと思っても、どこに行っても買えないわけ。
うん。
で、しょうがない、なんじゃこれって言って、奥井さんに文句言ってて。で、しょうがないと思って、もう一回 Apple Store 見たらさ、さっきカート入れたやつがさ、3週間とかになっててさ、もう、時間が伸びちゃってるわけ。
うん。
で、これはなんかもうダメなんだと思って、とりあえずもう買うしかないと思って、とりあえず3週間なってるけども、うちの、その、嫁さんの分は、7で、普通の7で、シルバーだったから、16日ちゃんと来てるんだけど、うん、僕のやつはジェットブラックで、7プラスだから、3週間から4週間後って出てるけど、仕方なくそれ買ってさ。
はいはい。
で、まあもう当日、店に並んで買えばいいかと思ってさ、とりあえず。
うん。
うん、で、それが買えたら返品じゃない、キャンセルすればいいやと思ったらさ、当日、売らない、もう売り切れ、最初から。ありえなすぎるよね。
うん。
まあ、並んでほしくないって意味では、それはいいことではあるんだけど。
そうですよね。去年ぐらいからなんかこう、もう店頭では買わないで、並ばないでほしいみたいな感じですもんね。
そう。それのことは、それはまあいいと言えばいいんだけどさ。じゃあ、ちゃんとさ、数用意してよ、最初から。
うんうん。まあ、特にジェットブラックとかの新色は割と人気が高かったんですよね、多分ね。
うん、だって最初もう5分くらいでってことは最初から多分ないんだと思うんだよね、数が、
うん、
ほとんど。で、多分本当は後から出ますっていう風にした方が誠実ではあるんだけど、
あ、
うん、そうするとみんなだよって言って、初日に買う頭のおかしい人たちはまあ諦めてみんなブラックを買うわけよ、そうするとね。
そうね、うん、
ってことになって、ジェットブラックは後からね、その出てくるから、後から買うようなのんびりした人たちだけしか手に入れられないっていう風になっちゃうので、まあどっちにするかの二択だったんだろうけど、まあ少ないながらもちょっとあるからっていうことで出したんだろうけどね、うん、
それもそれでね、なんか微妙っすけどね。
うん、まあ今度もうティムあったらお前クビだって言ったよ、うん、
言っとかないといけないですね。
うん、ふざけんなって、うん、もうこっちは何年やってると思ってんだこれをと思って。
うん、でも結局それでFacebook を見たらなんか手に入れた風な感じでしたけど。
うん、先日、その、だからさ、もう売ってないわけじゃん、
うん、
だけど、その、ちょっとずつ、その、何、取りに来ない人とかもいるし、その、在庫としてこう、少しずつ残ったりとかするわけ。 いろんな店でね。で、それをさ、あの、ウェブで全部こう、すべてのサイトをクロールして、こう、表示してるサイトがあってさ、どこに何色が、ね、何ギガバイトのやつが、一個、何個があるみたいなやつをさ、表示するサイトがあるから、もうそこをもうずっとチェックしててさ、
うんうん、
で、カリフォルニアに一個だけブラック、7プラスのブラックがあったから、で、それがたまたま一個だけがさ、うちの近所って言えば近所のとこだったからさ、
うん、
近所って言っても、まあ、うちから一番近いとこではないんだけど、まあまあ、行ける範囲、ベイエリアの中にあったから、そこまで行って。うん、あれだったんだよ、なんか、アップグレードとかなんか、アップルがやってるやつあるじゃない。40ドルぐらい毎月払うとさ、
はいはい。
毎年アップグレードできるっていうやつで、アップルケアとかも全部含まれててっていう値段のやつが、40何ドルかあるんだけど、ね、それでしか買えないって書いてあったんだけど、まあ、いいやと思って、それでとりあえず買って、で、現地に着いてから、知りませんでしたって言って、全額払わしてくださいって言って、AT&T だったのね、それは。
うん。
で、僕 T モバイルだからさ、ああ、そうなんだって、AT&T だから、じゃあ、使えないんで、とりあえず全額でアンロックで売ってくださいって言って、それは困りますって言われたんだけど、うんうん、まあ、気づいてなかったふりしてずっと居座ってたら、そのまま、じゃあいいですって言って、そのまま売ってくれた。
それはどうだ、あんまりおすすめできないですかね。
うん、あんまりおすすめできない。そういうことはしてはよくない
、うん、だけどまあ変えたと。
うん、変えた。それで
まあ物は同じなはずだからね。
うん、そう、全く同じだから、アクティベーションするとき、うん、SIM がどういう状態なのかっていうのだけだからさ、
うん、うん、
その時に全部変わるんで、起動した時にもう T モバイルのアンロックされてる SIM をさせて起動したらその状態から始まるっていうだけだから。
そうですよね。だから、なんか、ツイッターとかでもよく、こう、タイムラインで見かけたんですけど、アンロックって書いてあるのが、あ、違うな。アンロックっていうモデルと、シムフリーっていうモデルがあって、アンロックって書いたやつを買っても、一回そのキャリアのシムで一回アクティベートしないとアンロックにはならないみたいな、なんかそういう感じなんですよね。
そういうのももうあるといえばあるのかもね。もう今だからアメリカではもうないんじゃないかな。うん、
そっか。
うん、T モバイルは最初からアンロックって言ってるし、 AT&T もハクが先日買ってて、それに T モバイル挿したらちゃんと動いたっていうのがあったから、
うんうん、
まあ AT&T ももうちゃんと心を入れ替えて最初からそういう無駄な努力はしないで、アンロックはアンロックで動かす、
うん、
機械は関係ないのよ。そう、機械は関係なくて、うん、SIM がちゃんと刺さってればもう最初のだから起動した時の SIM なんだよね。
そうか、そうか。なんか、そう、話によると、プリペイドの SIM だと、アンロックできないっていうのがなんかあるらしくて。
あ、そう。
うん。プロジェクトファイとかね、あと T モバイルのプリペイドの方の SIM とかだと、アンロックできないっていう場合があるらしいんですよ。
そうなんだ。
うん。まあ、ポストペイドだったら、どのキャリアでもアンロックはできると思うんだけどね。
うん。そうだよね。まあ、とりあえず、GSM モデルだから、どれを買ってもよかったから、
そうですよね、うん。
うん。ベライゾン買っても、スプリント買っても、何買っても、T モバイルの SIM さえ挿せば、使えるんで、とりあえず黒が出たら買おう。まあ、黒じゃなくてももういいかと思ったんだけど、128GB じゃないとダメだったのね。で、128GB が売ってないのよ、全然。
うん。
で、まあ、32GB しかずっと出なくて、で、しかもそれがピンクとかで出てて、もう毎日ずっと見て、128出ないかなと思って見てて、で、やっとたまたま出始めてね。
うん。
うん、で、黒が1個だけあったから、とりあえず買ってみて、まあこれは誰かに売るかリターンするか会社に売るかっていうことになるんだけど、ジェットブラックがあと1週2週間後ぐらいに来たら。
そうですよね。まあテンポラリーとして今使ってるという感じでね。
そうそうそう。とりあえずポートレートモードが使えるようになったからね、どんなのか使ってみないといけないし、
うん、
で使わないと何も分かんないからさ、っていうか使ってないとおかしいじゃん
まあね、出て2週間も3週間も待ってからね、使ううんちゃちょっとあれですからね。
うん、そんなことになったらもう本当にクラスアクションになっちゃうからね
そう、そこまで
うん、
うん、
だからしょうがないからもう買いに行って、はい、でももうその時でも並んでたしね、もうみんな予約も何にもなしで来て、みんな並んで1週間ぐらい経ってんのにもう並んでっていう感じで。
でもそれ並んでてもなんかもう帰れみたいな感じじゃなくて、一応並ばせてはくれるんですか？
並ばせてくれる。
うん。
一応だからね、毎日取りに来ない人がいるから、取りに来ない分が12時になるとリセットされて、次の日に、あれなのよ、売り出すのよ。
はいはい。
店で。で、それがいくつかあるから、それを目指してくるんだよね、みんな。
うん。
うん。 だから予約をしててピックアップで並んでる 列と何にもない状態でいきなりこう並んでる人っていうのが2つこう列がちゃんとできてて、で何もないで並んでる人たちの列は最初のうちにいくつかまでっていうのが大体あるから、
うん、
それで切られてるみたいだけどね。で何を欲しいのかって聞いてって、であるかないかっていうので聞いて、あるんだったら並ばそのまま並ばしとくって感じで、
はいはい。だから広島さんの場合はオンラインで Apple Care のやつを予約したんですって言って並んで、
そう、
あでも知らなかったですって言ってその場でフルで買うと、
そう、
うん、あんまそういう人はねいないだろうけどね。
うん、そういうことしちゃダメなんだよそういうルールを逆手に取ってさアビューズするみたいなのはさ、
本当良くないですねそれはね。
許されないよ本当に、うん、そういうのはもう絶対ダメだよダメ絶対ってやつよね
しかも返品前提で買うというね。
そう、しかも本当に使うつもりがないっていうね、うん、10月になってジェットブラックが来たらもう完全におさらばなんだけど、
うんうん、でも今ブラックでしょ結局。
ブラック、
ブラックもまあ新しい色っちゃ色じゃないですか。
新しい色だね、うん、だからブラックでもいいんだよね。ジェットブラックが10月からしか出ませんよって言われたらもう何のあれもなく躊躇もなくブラックを買ってたと思うけど、
うん、
でももうジェットブラック買っちゃってるしね、しかもねやっぱりあれなんだよね、店頭で持ったらさすごいこうグリッピーなわけ。
それはジェットの方ですか。
ジェットブラックが、
うん、
でジェットブラック以外のやつは今までのと全く同じで、まあ、すごい滑るわけよ、
はいはい、
基本的に、うん、なのでそのグリッピーなやつを持っちゃうとね 3GS みたいな感じ、
うん
うん、だからこれはいいやって感じ。
そこはどうなんですかね、傷つきやすいっていうのと、まあ、トレードオフは少しあるかなと思いますけど、
うん、まあ傷は男の勲章じゃないの
まあね、写真家誰テッククランチかなんかの人がこうツイッターにジェットブラックを3日間普通に何にもつけずに使ったらこうなりましたみたいな写真を上げてて、
うん、
まあ確かに光を当てるとすごい目立つは目立つんですけど、どうなんですかね、多分半年とか1年とか使うといい感じになるような気もしないでもないんだけど、
うん、多分何にも、うん、問題ないと思うけどな。
うん。
わ、うん、かんないけど。
まあ、ケースつけないもんね、ラテ使うときは。
うん、ケースつけるんだったら、ジェットブラックの必要ほぼないもんね。
ないもんね、
うん。
それは本当に矛盾したというか、色とかグリッピーさが良くて、ジェットブラックを買うのに、ケースをつけちゃったら何の意味もないよね。
うん。
うん、
だからなんかさ、0.1 ミリぐらいのさ、薄いさ、なんかビニールみたいな透明なやつの、ケース的なやつが売ってたらいいのにね。
うーん、
作れないのかなそんなものはないってことは。
そうすると何、色はそのままでってこと。
そう、色も大きさもほとんど変わらずに、
うん、
一応の最低限のなんかフィルムカバーみたいな、
はいはい、
大きく落としたらまあほとんど効果はないんだけど、直接的に触らないっていうだけ。
まあそういうのはフロントにはあるよね、その画面を守
る。フロントにはある。そう、うん、そう、画面にはある。裏もそれがあるといいんだけど。
まあ確かにね。あってもおかしくないですけどね、それね。
うん、そういうのがあったら、うん、まあもしかしたら使ってみてもいいかなって何度か思ったことあるんだけど、
うん、
見たことないから、ないんだろうな。
そうですね。
まあでもまあいいよ。後ろだし。後ろの傷はそんな気にならない。前の傷はすごい気になるけど。
ああ。前の方も傷つきやすくはなってる？そんなことはない？
いや、前は別にそんな傷つかないと思う。落としたりとかしない限りは。
うん、そうだよね。
うん。
セブンプラスは形はまあ前も 6S プラスとか使ってたから変わんないとして。
うん。
どの辺が変わったんですかね？ホームボタンというか立ち ID とか。
うん、ホームボタンは全然違うから、ちょっと、これを文句言いたい人は、かなり、たくさん文句言えるだろうなっていうぐらい違うね。
どういうぐらいですかね。
押してもね、周りのリングを例えば触ってなくて爪で適当に押したりとかしてもさ、
うん、
押せないのよ。押してないからね、実際に押してるわけじゃないんで。
あ、
うん、だから例えば僕だったら車運転してる時にさ、その上にこうなんかボンネットじゃないや、ダッシュボードの上みたいなところにこう置いてさ、
はいはい、
ナビみたいにして使ってて、で時々こうホームボタンを押してなんかってやろうと思っても押せない時があるわけ。
うん、
押してないからちゃんと。
今までだったら押せてたってことだよね。
だって押してるからね実際に真ん中のボタン自体押してるんだけど、押せるボタンがないから、押してるっていう風に iPhone 側が思ってくれないと押したことにならないわけよ。
ほうほうほう。
押してないから、押してないというかボタンを押してるボタンがないから。
うん、
なので、リングにちょっと触ってる状態だったりしないといけないわけ。
うん、
で、リングに触ってるっていう状態がそこにあると、まあ、そこに指があるっていうことで、押してるっていうのをちゃんと認識してくれるんだけど、時々こう、指をこう、垂直な感じでこう伸ばしてこう押したりすると、爪だけが当たったりとかするわけよ。
リングに触れてなきゃいけないんだね。
そうすると、そう、どこにも当たってないから、押してるのに、本ボタンを、が押せないわけ。
それはちょっと、フラストレーティングな感じ？たまに。
うん、そうだね。2回ぐらいなって、ああ、なるほどな。これは、どんだけでも文句言いたいやつは言うだろうなっていうふうに思ったけど、まあ僕は基本的にね、あるものをこう受け入れていくっていう。全肯定っていうね。
それは何だろうな。もう完全肯定なんだ。
そう、完全肯定。すべて肯定。うん。あなたはあなたのままでいいのよっていう。
Just the way you are でいいよね。
そうそうそう、うん。アメリカのね、アメリカ人がすごい好きな。
好きな。よくオーディション番組とかでね。
そうそうそう。
審査員の人がね、Just the way you are でいいっていう風に言ってますからね。
そう、ダメな人をね、特にこう、励ますときにね、そのままでいいんだよっていうね。
うんうん、
うん。そう、それと、それ僕は常にやってるので、iPhone も。
iPhone も Just the way you are で。
うん。もうな、完全にほぼ慣れたね。全然違うっていうだけで。
うん。
うん。慣れだけだね。
うん。なんかでも、
どっちがいいかって言ったら、はい、ボタンを押す方が、そのボタンを押してる感はあるから、
うん、
特にこう持ってない場合、置いてある状態とか、そういう時は、そのボタンをどうしても押すっていう気持ちが働いちゃうんで、
うん、
ちょっとなんか、うまく操作がこう、ぎこちなくなる感じの時はあるにはあるんだけどね。
はいはい、
でもこれも慣れだよね。一年もやってたらもう元のボタンがへこむってびっくりすると思うよ。
うん、それはありそうですよね。
うん。
うん、なんか最近、こう、アクシデンタルテックとかで、ポッドキャストとかを聞いてると、こう、なんでみんなホームスクリーンをね、こう、部品を変えたかっていう話によく なるんですよ。
うん。
でも、アップル的にはそれ動くものが減った方が、その修理、しなきゃいけない。どんどん部品ってのはどんどんこう、メカニカルなものだと弱っていくんで、まあ、ホームボタンがどんどん弱くなっていって、交換しなきゃいけないのが減るわけだから、こういうふうにタプテックエンジンに変えた方がいいんだって話なんですけど、なんか、彼らに理解できないらしいのは、その、例えば中国とか日本とかだと、もうそもそもホームボタンを押さないっていうカルチャーが一部にはあるらしくて、アシスティブタッチっていう画面にホームボタンの代わりみたいなやつを出すモードがありますよね。
まあ出せるね。
うん。で、あれを使ってる人が結構いるっていう話で。
は？
そうなんですよ。で、僕は、一時期うちの奥さんも使ってたんですよ。それはなんでかっていうと、単純にホームボタンが壊れて反応が鈍くなったから。確か 4S ぐらいの時だったと思うんだけど。
それさ、みんながさ、あれだよ、もう 5S とか使ってるのにさ、4とか使わせてたからでしょ？
いやいやいや、それは 4S の時かな。で、まあ 5S2 とかに変えてからは、今は多分、使ってないと思うんだけど。で、まあそれはさ、その、壊れたから使うっていう、まあ、対策としてはまあまあいいとして、
うん。
なんかそれが、エスカレートして、もうそもそも最初から、もうそれに慣れちゃったから、アシスティブタッチしか使わないっていう人とか、あと聞いた話だと中国とかでは、その iPhone を買って、で、まあ1年2年使ったら次のモデルに買い替えるときに古いやつを売るじゃない。
うん。
で売るときにホームボタンが動かなくなってると、その価値が下がるから、もうじゃあ最初からホームボタンを使うのをやめようって言って、アシスティブタッチをみんな使うっていう、なんかそういう謎カルチャーがあるっていうふうに言ってて。
すごいな
ぁ。うん。まあどこまで本当かわかんないですけど、僕もね、日本にずっと住んでるわけじゃないからわかんないけど、そういう話は確かに聞いたことはあるんですよね。
へぇ。
うん。
なんかさ、あの辺の人たちってさ、困難なものがあればあるほどそっちに行くよね。
何なんですかね、こう。
その先に何かあるって思ってるのか、それを克服すると何か、なんか得られると思ってるのかよくわからないんだけどさ。
うん、うん。謎っす
ね。謎のなんかこう、でもそれがあれなんだよね。ずっとやってるうちにこう人間だからさ、マスターできちゃって、うまくなっちゃうっていうね。それで全然問題がなくなっちゃうっていうね。
それはあると思いますよ。もう慣れは慣れですしね。
うん、慣れちゃったらそれでできるだろうけど、でも指紋はあるからな、だけど、ボタンを、ホームボタン押さなくても、指紋はやっぱり使いたいし。
そうなんですよね。だから多分、あれ、タッチ ID がついたのって5からでしたっけ？ 5S？
5S かな？
うん。だから 5S からとかは多分、格段に減ったんじゃないかなと思うけど、
うん、
昔は確かになんか痛いような気がするんですよね。あと、アシスティブタッチって、そのホームボタンだけじゃなくて、なんかいろんな機能を割り当てられるんですよ、あれに。
まあ何でもできるよね。
そうそう。あの、ミュートするとか、画面ロックするとか。そうそうそう。
6つか7つぐらいボタン割り当てられるんだよね。
うん。だからそれが便利で慣れちゃって使ってるって人もなんか中にはいるらしいんだけどね。
うん。
まあちょっと、わかんないな、それは。
なんか音を消すのに使えるらしいね、日本では。
それは多分バグらしいんだけど、最近わかった、あのことで。あそこについてる消音ってやつを有効にしてミュートすると全部の音が消えてカメラの音も消えるらしいんですよね。で、多分本当はそれは本来そこで消せるべきではないらしいんだけど。
まあそんな卑怯だもんね。他の人からしたらね。
そうね。他では消せないのに。
みんなでやってるのに。そんなことされたらみんな iPhone 買っちゃうじゃんっていうね。そうでなくてもみんな iPhone 買っちゃってるのに、
うん、あれでもアメリカっていうか日本以外の iPhone でもカメラの音出そうと思えば出せるわけじゃないですか。
いやもちろん出したければ出せるし。
そうそう。で出した時にあれ7にするとスピーカーがステレオになってるからすごい音がでかくなってるっていう話を見たんですけど。
そうなん？
それは日本だけなのかな、
わかんない。
まあそもそも 6S から7だけでもステレオの効果によってシャッターの音がもっとでかくなったっていう話は見ましたよ。
へえ。
うん。そうそう。いや、なんか今ツイッターのタイムライン見てますけど、確かにバンコクとか日本とか中国とかではアシスティブタッチを使う率が異常に高いっていうなんか謎の調査結果があるらしいです。
今写真撮ってみたけど聞こえた音？
いや、聞こえないですね。
聞こえないのか。
うん。ねえ。
まあなんか、あれも不思議というか面白いというか、
うん、
自情自爆と思うけど僕は単純に
スクリーン、あのカメラですか。
うん、あの音を消せないっていう。
そうですね。でもこの間どっかバズフィードだったかが結構ちゃんとした記事を書いていて、あのなんで日本のスマートフォンはシャッターが鳴るのかっていう話で、ま、あの法律的根拠はないっていうのはずっと言ってますよね、
うん、
でじゃあなんでそれが始まったのかっていうのをこうソフトバンクとか、あれ J フォンっていうのは今ソフトバンクでいいんでしたっけ、
わかんない。
いいのかな、多分あれって結局最初に始めたのはなんか J フォンらしくて、
うん、
うん、シャメールっていうのを始めた時に、でその時に最初は音鳴ってなかったらしいんだけど、あのマーシーがあの捕まる事件があった時にこれは入れなきゃダメかねってあの開発チームで入れたらしいんですよ、
うん
うん、でそれがまあずっと残ってて誰もその機能を止めようとしていないっていう、多分まあ一つはそれが理由だって書いてましたね。
それは始まった理由じゃん。
そうそうそう、うん、
アップルがそれをさ実装する理由はないじゃんそこには、
うん、関係ないもんね、アップル自身の判断として実装したかどうかってのは分かんないですよね。
うん、
だキャリアから入れてくれって言われたとか。でもそうだとするとじゃあのアンロック版にも入ってるからキャリアから言われたわけだけではないんだろうなとか思いますしね。
うん、
うん、
まあでもあ分かんない、日本で売ってるやつをさこっちの SIM 入れて使ったらどうなるんだろう。
うーん、ダメだったと思いますよ。
あ、そう、じゃあ SIM でできなくしてるとかってことはないんだ。
そう、それ SIM でできなくしてるのはむしろあの Android の方で、
うん、アンドロイドはバカだからね。日本のシミュレーター音鳴るんだよね、確かに。
なる。でも逆もトゥルーで、日本の人が持ってるネクサスとかは鳴るんだけど、アメリカに来て、アメリカの T モバイルのシムとか挿すと鳴らなくなるんですよね。
バカだね。どっちもバカだけど、
うん、
バカすぎるね。いや、僕の想像では、あれだと思うよ。法律なんていうものは別に日本には必要なくて、単純にその、あの通産省だからの人とかが来て、これ困るんだよねこれじゃねって言って、
うん、
それでもう出せないっていうだけだと思うけどね。
総務省ですかね。
あ、総務省か、
うん、今回のやつは日本で買うと後ろの背面に総務省 認可のロゴが載ってるっていう話題になってますけど。
うん、で、そこで、役人がさ、これちゃんと音出るよ、音を消せないようにしてくれないと、いろいろとね、世間の皆さん困るんでお願いしますねって言った時に、そんなのも、そんなね、根拠もないからさ、
うん、
やらないっていうことがさ、日本ではできないわけよ。
まあ
ね、意地悪されるだけだからね。基本的に意地悪されて、認証下りなくて売れないっていう、いつまたっても売れなくなっちゃうだけの話で、で、そこを戦ってまでってやる責任はアップルにはないわけじゃん。
まあね。
うん、アップルなんか基本的に外資系だから本当はそんなもん無視してもいいはずなんだけどさ。
うん、
まあなんかずっと前にもさ、なんか Google マップとかでもさ、じゃないか、ストリートビューかでも問題になったけどさ、外資系だからってわけじゃないんだけど、筋が通ってないからって言って、普通のこうメイクセンスすることをやるとさ、問題にされちゃうわけよ。で、なんか、別に法律的なこうね、フェアな、こう、議論があるわけではないんだけど、なんか呼び出されて反省しろみたいな感じで、吊るし上げられるっていうやり方でこうね、いろんなことがこう、無理やりこう、やらされていくので、
うん、
そういうのだと思うけどな、それぐらいじゃないと、だって、いくらアップルジャパンがろくでもないって言ったってさ、まあ、こっちの人がもうちょっと言って、そんなもんいらないよっていう話になると思うんだけどね。
うん、まあ、ね、
だって、いらんし、それ、何を根拠にそれ言ってんだって話だからさ。
うん。
うん。根拠がないっていうことになっちゃったら困るわけでさ。だから僕は根拠は絶対あると思ってて、それは、その、総務省の人に呼び出されて、それはやってくれないと困りますよって言われて、っていうような、ろくでもない根拠だと僕は想像してんだけどね。
まあ、それは、あながち間違いじゃないと思いますけどね。
うん、そういうの多いもんね。なんか聞くとさ、そういうのすごく多いしさ、うん、銀行とかさ、なんかいろんなとこで話を聞いてもさ、何々さんがこう来ると、役人が来て、こういろいろとね、みんなへへーってこうやるみたいなさ、江戸時代じゃあるまいしっていうのを今でも普通にやって、役人威張り散らしてるからね。うん、そういうのだと思うけどな。それじゃなかったら、といらんでしょ。
うん、
僕前言ったっけ、日本に行った時に美術館で写真撮ってて、僕だけなんで写真撮ってんの。だってね、いいじゃんと思ってさ、
うん、
写真撮ってんだけどさ、みんなカシャって音がするから撮れないんだよ。
ああ、そうね、自粛するってのあるよね、その使う方がね。
うん。
それによって。
だってうるさいしさ、みんな静かに見てんだからさ、それ迷惑じゃん、はっきり言って。ね。
そうなんだよな。
そう、あれ、誰の得にもなってないからさ。
うん。
うん、ていうかあんなの大体カシャッと音がしてもさ、駅のホームでさ、あんなうるさいとこでガヤガヤしてるとこでさ撮ってもさ、大して分かんないと思うけどね。
まあそれはあるよね、
うん、
スピーカーをまあ手で塞げば少しは小さくなるし
ね、ビデオだったらもうそもそも音も鳴ってないわけでさ、
そうね、
うん、だから実効性も何もないのに、なんかまあ最初からずっとそうやってやってるからっていうのでやってるだけじゃなく、なんか役人が来てこうだからってだからね、日本でそれがもし音が消せる日が来るとしたら全員いっぺんに消すんだよ。
今年から良くなりましたみたいな、なんか謎の。
そうで、うん、それはもうなんか言うと役人がなんかね、変なこと、変な権力を誇示したみたいになるから、うん、そういうことは言わずに、
言わないけど、
たまたまね、今日たまたま今期からみんなそうなったみたいな感じで、うん、
それはすごいあり得る、
うん、だから競争じゃないと思うけどね。
そうそう、結局そのね、始まった時は携帯電話で写真撮れるっていう風にな時代ではなかったから、カメラじゃないけどもこれは写真が撮れるものなんですよっていうので、まあ電車とかでこうそういう目印っていうかをつけたの意味があったかもしれないけど、今だったら別にどの携帯だって小さいそのカメラだってあるし、なんかそこに音を立てる意味は全くないから、その撮る人のただ迷惑なだけっていうものですもんね今は。
うん、撮って変な写真撮って、それをなんか変なことに利用したやつを罰していくしかないよ、
うんうん、
それをゼロにする方法ないし、それを難しくすればするほどそれをうまく避けようっていうモチベーションがあるやつだけがそれをやれるようになるから、
うん、僕も結局先週日本行った時に Android のやつで SIM 変えたらなるようになって、でまあ Android のっていうか Nexus のデフォルトカメラ音はすごいね、弱いんですよ。なんかピローンみたいな感じで。で、iPhone のやつって結構うるさいですよね。なんかカシャーっていう感じなんで。
そうそう。
そう、それに比べるとまあ良かったんだけど、やっぱ結構レストランとか食事撮ったりするとまあうざいうざいんで、無音カメラってやつをこう、App Store で検索して入れて、でまあ何の問題もなく使えたんで、 まあほとんど意味ないよなと思いながら使ってましたね。
うん、うん、まあ全く意味ないよね。まあみんなが文句言ってればそのうち役人もじゃあそろそろ認めてやらないと民どもが一気起こすといけないから。
そうですね。
ここらでちょっとあれするかっていう感じになる気はするけど。
いや、そうなんですよ。そのバズフィードとか他のニュース記事も IT メディアとかにも多分出てて、まあなんでこんなにかかったのか知らないですけど、やっとこう日本だけが音が出るのがおかしいっていうことをみんな主張し始めたんで、メディアとかも含めて。だからなんかもうあと数年したら出なくなるんじゃないかなっていう気が、淡い期待としてはありますね。
うん。
うん、
まあ、どっちでもいいね。
まあ僕はどっちでもいいんですけど。
どっちでもいいね。日本の人がちゃんと頑張れっていう。
そうですね。
ことだけどね。たださ、ま、あれだよね、その、なんだっけ、スイカとか地形のやつが使えない問題っていうのがあってさ、
はい。
こっちで売ってるやつだと。
そうですね。
それが、そっち側の問題の方が大きいんだけどね。音が出ないのはもう、音が出るのはもう勝手に音出しててくれっていう感じではあるんだけどさ。
うん、
そこで売ってるやつを使わない限り、ね、日本の NFC が使えないっていうのは、どうすんねんっていう感じだけどね。
うん、なんかでも、分解した人によると載っている NFC のモジュールは同じものが載ってるらしいっすね。
みたいだね。
うん、だからソフトウェア的にこう、有効にするしないみたいな。話だと思うんですけど、
うん
うん、まあ実装上の問題っていうか、多分ワールドワイドのモデルで実装するほどの余裕が多分スイカとか側になかったんじゃないかなっていう気が。
いや、もそもそもね、そもそもこれが実際使えるようになったところで日本に行って別に使えないのよ、
うん、
なんでかっていうと、あのクレジットカード社会じゃないので、はい、結局まあスイカとかもそうだけどプリペイドなわけでしょ、
うん、
だからクレジットカードで自動的にそう落ちてくわけじゃないから、向こう側がクレジットカードっていうのがアップルペイ、こっちのアップルペイのやり方なわけよ、
うん、
だからにあの面白いんだけど、日本でこれから使えるならアップルペイのところに、例えばスイカとかあるけど、あれこっちだとペイっていうところにこう入ってるんだけど、日本の、
はい、
こっちだと例えばスタバとかがまあ似たようなあれ何プリペイドで使えるんだけど、
はい、
スタバとかはこっちだとそのペイのとこに入ってないわけ、
うん、
あのだから実際にあのアップルペイとして NFC で払えないのよ。ウォレットの中にただカードが入ってるだけで、そこで QR コードとかを表示してそれを向こうで読み取ってやるっていう感じなのね、
うん、
なのでアップルペイ的に使えないわけで、アップルペイ的に使えるようにするためにはそのペイっていうところの一番上のとこに並んでないといけないんだけど、そこはクレジットカードしか入らないわけよ。デビットカードとかさ、うん、直接と銀行とこうやり取りするとこしかなくて、
うん、
でもスイカはだからそれじゃないから、実はすごい新しいことで、あのそれと同じことが実はこっちでもできるといいなって、こうそれがブレイクスルーになってできるといいなと思ってんだけど、そうすると例えばそのスタバのカードとかもアップルペイで使えるんだろ、今使えないからさ、ね、こっちではウォレットに入ってるだけだからさ、
うん、
そうだからそういう意味では日本でそのスイカっていうのがね、プリペイドのやつだけどアップルペイが使えるっていうことが始まったら、それはすごい新しい、実は新しい、世界最初のはずなので、
確かに。
それが他の世界でも使えるようになるといいなっていうのはあるんだけど、
うん、
まあ、それと同時に、逆にそのクレジットカード文化じゃないから、クレジットカードそこに入れとけば何でも使えるっていうふうには、まあ、実はなんなくて、なので、あの、ハードウェアが同じになっても、こっちで例えば、普通に使ってるクレジットカードで日本で使おうと思ったら使えないとかっていうところはいくらでもあるから、
うん、
そういうふうになっちゃうと、結局 Apple Pay が使え、外人が日本で使えるアップルペイはアップルストアだけみたいな、そういう可能性が結構あるなっていうふうに僕は思ってたんだよね。まあ実際にはもう今は使えないから使えなさそうな気はするんだけど、もしかしたら日本のアップルストアでは使えるようにしてくれる可能性はゼロじゃないけど、
うん
うん、先日日本にいた時アップルストアでアップルペイ使えなくてびっくりしたもんね。
確かにね、
日本だからって使えなくしなくていいじゃん、アップルストアなんだから、ここ違う保険でしょ、うん、って言ったんだけど使えなかったね。
使えなかった、
うん、
そうか、だからあれだね、サンフランシスコの、 あの電車とかバスとか乗る、なんでクリッパーか、
そうそうそう、
とかも本当はだからスイカみたいに実装できるはずだけど、今そうなってないですからね。
そうだからスイカが引き金となって、うん、そういうののライブラリとかが、まあ、内部的に整備されてって、
うん、
そうプリペイドもそういう風に使えるなってくれば、まあ、クリッパーとかね、あの辺のやつは受け側の問題もあるから、
うん、
ちゃんとそれがアップルペイ対応になってくれるかどうかっていうのはあるんだけど、現状ではそもそもその状態にできないのね。
そうですよね。今なんかクリッパーのところに Apple Pay というか iPhone をかざすと、こう、Pay は反応してクレジットカードを出そうとするんだけど、向こう側がもちろん受け付けてくれないんで。
あ、反応はするんだ。じゃあ、なんとかできるね、うん。ハードウェア的にはなんとかなるってことだとしたら。
そうだと思うんですよね。
ウォレットのソフトウェアの方がスイカが動くようになって、ちゃんとそっち側からできるようになれば、できる可能性あるね。あ、それはそうなるといいな、うん。スイカ頑張れってちょっと思うんだから。
まあ、第一人者として頑張っていただきたいっていうね。
そうそうそう。
うん。でも、UK のあの、地下鉄とかも、Apple Pay で乗れるらしいんですけど、あれはクレジットカードなのかな実際、中身は。
ああ、そう、UK で乗れるんだ。うん。うん、じゃあ、クレジットカード、銀行系、ま、とかの、まあ、クレジットカード、
うん、
なんだろうね。うん。
ね。
まあ、2020年までに解決しておけばいいんでしょ、日本は。
まあそういう話ですよ。
うん、
何でもかんでももうオリンピックでこうまでに解決すればいいっていうね。もうあと何年もないですけど ね, ね。
すごい未来のことのように聞こえてるけど、実はあっという間なんだよね。
う
ん、
そうそう、
うん。でもまあ iPhone 的に言うと4年って言ったらもうすごいことだからね。
まあ確かに。あと4世代ありますからね。
うん、iPhone いくつになってるか知らないけど、4年はすごいよ。だってこれ4年前はだって5ってことでしょ。これ iPhone5 とかだよね。
そうね、
うん。
4年後だったら9じゃないですか。
9になってんのかな、
うん、
来年8出て、8S 出て。
7S、8、8S ですよね。
7S 出ないよ。
出ないですか。
うん。フォームファクター変わるから。
ああ、そういう話もあるんだよな。10年、んなんだ、10年、10周年記念とかみたいな感じで。うん、
来年あれが出るから、あのセラミックモデルが。
お
お。うん。それの練習だからね、今のウォッチのセラミックは。
なるほどね。
うん。落としてもね、割れないセラミックとか今もうできるんだよね。
うん、
ただセラミックってこう縮むからさ、この作るのが難しい。
あ、
ちゃんと完璧な大きさにちゃんと縮められるのか、ちゃんと縮んだ状態をうまく本当に割れないように綺麗に削り出せるのかっていうのがあるんだけど、まあ、作るのはめちゃくちゃ難しいんだけど、うん、だからあのウォッチってまあ実はすごいすげえってことなんだけど、セラミックであんなことができるのはね。
はいはい。
うん、あれだけど来年のiPhone 8では10周年でセラミックモデルが出るんで。うん、で、もうそれをね、それ 7S とは呼べないからね、形も違うし。
ああ、確かにね、うん。うん。違う、全然フォームファクターが変わるから。
そう、だから来年は8になって、8S、9、9S、9S ぐらいか。もうだいぶ違うよ。
そしたらまあ、2世代変わったら違いますね。
レンズももう4つぐらいついてるよ。
まあ倍々で
どんどん増えてくからね、
うん、
今2個とうとう2個になって。
そうね。じゃあそれの話をしましょうか。
うん、うん、見た？僕が上げた写真とか。
ああ、見ましたよ。
ジョン・グルーバーのやつとか。
見ました見ました。
すさまじいでしょ。
あれは結構すごいですね、やっぱりね、あの冒険がね。
ちょっとね、これは想像以上だったよ本当に、うん、自分でもマジかって思ったもん本当に。これは早くみんなに知らせないと、7買った人これから1年間どうするんだろうと思って早く返品しないとって。
うん、それはちょっとあれですよね、7と7プラスでここまで差があるとね、
うん、
1年間ちょっと辛い思いをしてしまいますよね。
7を買ったうちの奥さんとか早く帰ってきて返品しろよと思うんだけど今日本に今あのスマップの解散を止めに行ってるからさ。
そうなんだ。
スマップの解散止めに日本に行って2週間ぐらい帰ってこないっていうからさ、
うん、
もう返品できないじゃんっていうね。どうすんだよとか。まあ本人あんまり気にしないだろうけどさ、うちの子供とか2人とももうすごいことになってるよ。来年どっちのやつを使うんだって言って1年落ちのやつを常に2人で取ってるからさ、
うん、
私は絶対プラスじゃなきゃやだって言っても娘はこう言い張ってて。
すごい。実際どうですか、ポートレート。これまだベータ版の方ですよね。
ベータ版、
うん、
100% 完璧ではもちろんないね、やっぱり、うん、いろいろとこううまくこう境界が取れないっていう場合があるんで、その時はこう間違って、
うん、
うん、
これ撮るときになんかこう出るの、こうどういう風に撮ってくださいみたいな。
撮ろうとしてるときピント合わせてる最中に近すぎたらもっと遠くに離れろとか、
うん、
明るさが足りなくて境界が分かんないときはもっと明るいとこ明るくしろとかって言われて、でいい距離でかつ明るさが足りてたら、その前側のあの望遠側じゃないかテレ側かなんだっけ広角側の、
はいはい、
あのカメラ、レンズで映ってるやつが、その2倍の大きさで、になって、で、2倍ズームのその、あの望遠側のやつと同じ大きさに合わせて、それがこう、何ブレンドされてる感じになってて、
うん、
で、手前に映ってるやつ以外は全部ボケるのね。
はいはい、
後ろは綺麗に、
うん。
なので、その望遠側のやつは多分、そのピントが合ってる状態の前後をいっぱい撮ってて、それをうまくブレンドしてる感じなんだよね。だからちゃんと遠くの方がうまくボケてるから、例えば、普通に撮った写真を真ん中辺以外は全部ぼかすみたいなさ、ゴージアンブラーとかみたいなさ、ああいうやつをインスタグラムとかでもできるんだけど、それでやると全部同じブラーだから、それとも全然やっぱ違うんだよね。
うん。
うまくなんか遠くの方がやっぱりちゃんとボケてるから、ちゃんとしたこう、カメラで撮ってる的な絵にだいぶ近い。
はいはい。
うん、うまく撮れたやつはね。
なんかテッククランチの記事を見たところによると、撮った時に9段階9レベルの、深さをこうマッピングして、でボケは、最初の記事ではガウジアンブラーって書いてあるんですけど、アップルに問い合わせたところによるとカスタムのディスクブラーっていう、これはどういうものか分かんないですけども、
うん、
そういうものでぼかしてるっていうふうに書いてますね。
うん、
からまあ実際そのボケ自体はまあある程度ソフトウェア的なところはあるんでしょうけど、その
多分エンファサイズしてるだけだと思うんだよね。多分それだけでやってるにしては自然すぎるっていうか、まあカスタムのそのディスクブラーがすごいっていう可能性ゼロではないんだけど、まあその望遠側のやつをいくつかこう取って置くとか、そっち側もぼかして撮っとけばいいだけなのはずなので、
はいはい、
まあ境界が分かりにくくなるっていう意味はあるかもしれないけど、そっち側はそっち側でちょっとボケてると思うけどね、
うん、
まあ実際のこう具体的なその技術的な詳細が出てくるか どうかだけど、まあアップルとしては言う必要がないって言えば、
まあね、マジックみたいなもんだから、
うんうん、ただまあ写真をも見るとやっぱり遠くの方がうまくボケてるから、
うん、
インスタグラムにこうインスタグラムとかああいうカメラツールでぼかすのとも全然違う。まあああいうカメラツールのやつは基本的に全部ガウジアンだからさ、
うん、
全部同じようにぼけるんだけど、それとはもう、まあ、全然違うよね。
そうですね。
境界だけじゃなくてやっぱりボケ自体もなんかだいぶ自然に見えるし、
うん、
うん、これはいやびっくりするよ。これからあれだよ、うちでそばやるときに撮る写真もうみんなアップできないよ僕が先にアップしちゃったら恥ずかしくて
それをお前、それがもう大将ってことで、
うん、うん、いやーほんとね、これはね、去年のライブフォトもなかなかこれゲームチェンジャー的な、
うん、
ねあれがあるなと思ったけど、今回のはもう、いやマジですごいと思う。早く来月 Google が出すんだっけ、新しい Android をね。
4日に Google の新しいデバイスっていうかガジェットのイベントがあるっぽいんで、そこで多分発表はあると思いますけどね、
うん、レンズが3つ4つついてるといいなと思って超えれるように、ま
あ、数増やさないとね、
数増やさないと。
アンドロイド的な発想っすよね、それは。
そうそうそう、
だから2個来るんだったら4個だとか8個だとか、
そう、
とりあえず数増やせばいいでしょみたいなのは結構アンドロイドっぽい発想な気がするんだよな。
うん、数でねクリアしていくっていうのは Google 的にもすごくこう文化的にもマッチしてるし、
うん、あのね、アンドロイドにはまあ、似たようなというかそのまあ全然違うもんですけども、あのぼかしモードっていうのがあって、
うん、
それは写真をまず撮った後に上に動かしてくださいって出るんですよね。
ほう、
あの斜めにこう、ちょっと説明しづらいんですけど言葉では、
うん、
写真を撮ると撮った状態でそのまま上にスライドさせてくださいっていうのが出て、そうすることによってその、被写体の深さがを後で学習させるっていうもんなんですよ。だからまあ単純にアプライするよりはまあまあ少しいいものができるんですけど、
ちょっとずれてるからね、視点がね、
うん、そうそう、うん、だけどまああの広島さんが貼ったようなやつを見るとやっぱり全然出来が違うなっていうのを思いましたね。
うん、それの何、うん、Android の何ボケモードは誰が実装したの、それはサムソン？
いや多分あの本体っていうかそのストックの Android に載ってるんで Google が実装したなと思いますけどね。
バカだな本当に何をやってるんだ。まあ面白いのかもしれないけど、
まあ面白いですけどね実装自体は。だけどそれやるとね撮るのに本当時間かかるんでね、
そもそもだってシャッターを押してからすぐ撮れないんだからさ。
そうそうそう。
そんなことやってる暇ないよ、もう。どんどん撮らないと。
もうね、Google っていうか Android に載ってるカメラはね、シャッターチャンスを逃すために実装されてるとしか思えないからね。本当に。もうひどいんですよ。
まあ、もっとみんなのんびり構えろってことなのかな。
まあ、それも言えますけどね。
でもね、赤ちゃんとかね、猫とか撮るのはね、そういうわけにいかないよ。
確かに。
うん。バシバシ撮らないと。
待ってくんないですからね。
うん。まあでもこれは早く真似した方がいいと思うな。だってこんなのさ、境界をさ、どこに境界があって、どういうふうにブレンドするとうまくブレンドできるかなんていうのはさ、まあその何、テッククランチ的には、の記事的には9枚撮って、うまくこうブレンドしてるってことらしいけどさ、うん、まああれでしょ、マシンラーニングだけでしょ、多分。
うん。アップルのページにもマシンラーニングって書いてますね。
うん。で、うん、まあ、なんかあれでしょ、多分 CNN 的なやつでやるんだと思うんだけどさ、だとしたら、もうサンプルが増えれば増えるほど綺麗に、輪郭の、検出とかもうまくなって、ブレンドもうまくなってくんで、人間よりもいずれうまくなる。人間だったらここ間違えないだろうっていうところ今間違えるんだけど、いずれ間違えなくなっていくはずだと思うし、で実際まあそういうふうにマシンラーニングでできるとするならば、 Google の方が絶対うまくできると思うんだよね。
それはありますよね。
うん、 Google の方がマシンラーニング得意な人、多分ね10倍ぐらい多いと思うし、
うん
うん、なので、まあのやることこうですよってことになったら、絶対 Android の方がいいものを作れると、 Android とか、まあ、Google の方がいいものを出せる可能性はあるなと思ってんだけどね。
うん、それは思いますね。
うんうん、だから真似すればいいんだよね、もう何も考えずに。すごいアップルって。
そうそう、うん、広島さんのやつでも1枚あったのは、確か猫がベッドルームかなんかにいるやつで、
うん、
猫の後ろにある何でしたっけ、あれはリボンかなんかが、
リボン、青いリボンみたいですね、
うん、あれがその猫の多分一部みたいに認識されてるのか分かんないですけど、すごいくっきり出てたりとかするのとか、
そうそう、
あとグルーバーが貼ってたやつで一番面白かったのは、グルーバーは今髪型がこう、なんていうんですか、刈り上げみたいになってるんだけど、
うん、
そこのこめかみの部分と背景の色がたまたま一緒だったんで、頭が完全に削れてるっていう状態になってる写真があって、あれは完全に失敗してるパターンだけど、
そうだね、
うん、それ以外のやつは割とうまく動いてましたよね。
うん、ああいうやつは人間が見るとさ、おかしいっていうのに気づくから、
うんうん、
要するに、その、サンプルが足りないんだよね。まあもちろん、ロジック的にももしかしたら難しい可能性はすごくあるけど、
うん、
サンプルがすごいたくさんあれば、マシンラーニングさんが、なんとかするんで。
なんかでもそれ、Google のこの間の IO の発表じゃないけど、とりあえずマシンラーニングって言っときゃ、ああ、大丈夫なんだなっていう。
うん、
感じになってきてるよね、だんだん最近。
魔法だからね。
魔法だよね。
魔法だから。うん。ニューラルネットワークさんが、うん、多段でこうやっとけば、どっかしら何かしらちゃんとこううまいこと引っかかって。ただ人間の脳みそがさ、それを区別できるっていうことは、要するにそういうことだからさ。
うん。
うん。
まあ理論的にはっていうか、人間がそうやって判断できるんであれば、機械が正しく、その、できれば、人間よりもさらに速いスピードで正確に実装できる可能性があるもんね。
そうそう、うん、人間よりも時間かからずに学習できるしさ、
うんうん、
ね、人間の学習はね、記憶とかもそうだし、まあエネルギーをすごい使うから時間もかかるし、
そうそう、
ね、科学的なね、化学的な速度は超えられないしね、絶対ね、人間は、
うん
うん、電気は光だからね。
この話前したかもしれないですけど、前 Google フォトズで広島さんの顔で検索して、広島さんが写ってる写真っていうのを出したら、広島さんの娘さんが出たのね、
うんうん、
え、なんだ、娘とお父さん顔が似てるのかと思って、コンピューターも間違えることあるなと思ったら、たまたまその写真の一番隅っこのところに広島さんの写真が額縁に入ったのが写ってるっていうことだったんですよね、うんうん、だからに人間には分かんないことは機械は分かるんで、当然のことながら。
そう、キャプチャーみたいにね、もう人間にはもう読めなくなってんだけど、う、うん、だから逆に言うと、まあそうだよね、機械をと最初の段階では機械だけしかできないっていうことをやらせることで、これが機械だっていうのが分かるっていうトリックの仕方はあるかもね、
うん、
最初のうちは人間に追いついて、人間と区別ができなくなって、人間よりもできるようになって、うん、できすぎるからこいつは絶対人間じゃないって分かって。
そうだ
ね、で、さらにその先に行くと、機械が考えて、ここまでやっちゃうと、機械ってバレちゃうから、
うん、
ちょっと手を緩めて人間っぽくミスっとこう、てへみたいな。 そういう風な感じになるんだろうね、順番としては。
そうだよね。検出できるものの中にも、これは人間には分かるレベル、分かんないレベルっていうのがもしかしたらあるわけでしょ。
うん。
その区別さえもできるようになってくると。
そうだね。
うん。たまに間違えることによって人間らしさを演出するっていう。
うん。
うん。なんかすごい SF っぽい感じだけど。
まあ絶対そういう風になるだろうけどね。まあでもあのグルーバーのあのこめかみのやつはね、面白かったけど、あれは学習ちゃんとたくさんすれば。
うん。
うん。色もほぼ同じだけど、顔の形がこんな形なわけないとかさ。
あ、そうだよね。
うん。ほんのちょっとしか差はないけど、人間の顔はこういうものだからっていう感じのこともできるだろうし。
うん。
一応顔の検出はしてるからね。
まあそうですよね。あの、うん、そのグルーバーの写真で一個あったのは、後ろ向きでカメラを向けてる人のやつを撮ろうとしたら、あの、アップされてる写真はちゃんとうまく写ってるんだけど、テストしてる時には、あの、人間だというふうにカメラが認識してくれなかったの、顔だと認識してくれなかったからうまく動かなかったってコメントが書いてありましたね。
うん。うん、まあ、顔だっていう、人間の顔だって分かった方がうまくこう、なんかブレンドされてるね、確かに。でも、分かんなくても、だから猫とか撮ったりとか、コップとか取ったりとかしてもちゃんと動くんで、
うん、
一応まあ手前のやつの中で真ん中辺にある、まあ、ピントが合ってるもので以外のその境界を取って、その境界以外の外のやつは全部ブレンドっていう感じになってるみたいだけどね、
うん、まあ多分顔があればフォーカスが早かったりとかディテクトがちょっと早くなる程度だと思いますけどね。
うん、まあでもすごいよこれは本当に。
まあ本当にもう、まあ、あのプレゼンではね、カメラ、一眼レフのカメラとかを置き換えるものではないってもちろん言ってましたけど、まあ大抵のことにおいてはあんまりもう必要なくなってきちゃうっていうのは、そうですよね。コンデジとかはもう明らかにそうですよね。
いやー、安いコンデジとかどうすんだろう。
うん。
まあ楽ちんに撮れるっちゃろ、撮れるとは言ってももう、全然 iPhone で撮った写真の方が綺麗だよ、もう。
うん。し、まあ撮った写真をすぐね、あの、Facebook なり、Instagram なり、こうシェアするとかなると、まあ結局 iPhone なり必要になってくるわけですからね。
うん。だからもう本気のカメラ以外はもういらなくなっちゃってるね、うん、もう、
うん。
すごいちゃんとしたやつはやっぱりさ、すごいじゃない。ちゃんとこう ね、羽のあれがわかるような写真とかさ。
うん。
あれだからなんだっけ、あの WWDC のさ時のさ、なんかイメージはさ、丸いこう何ボケがさたくさんこうあってさ、
うんうん、
あの WWDC じゃないかあれ、
この間の iPhone のイベントのインビテーションのやつですよね。
そう、うん、あれとか iPhone じゃ撮れないと思うんだけどな。撮れるのかな。ああいうのやっぱりなんかいいカメラ撮ってる感があるじゃない。
そうですね。
うん、
ああいうのは多分手前に何かフォーカスを当てて、あの撮った後にそれをクロップするとかじゃないと撮れないんじゃないですかね。
うん、そうかもね。
うん。でもそれもまあ、しかもちょっとこう、高額的なボケではなくなっちゃうかもしれないしね。
うん、そうだね。うん。うん、まあ、本気カメラはそれなりにまだまだ需要はあるだろうけど、まあ、ほとんどの人にはね、本気カメラでちゃんと撮るっていうことも、なかなかこう、普通の人には難しいから。
うん。
うん、なので、本当にもう、iPhone だけで良くなっちゃうよね。
これは来年以降はじゃあプラスじゃない方にも乗ってくるんですかね。それともプラスだけのものにしておくのかな、しばらくは。
どうすんだろうな。いやこれ来年ももし乗らなかったらみんなプラス買うよ。
まあそうなるんですかね。
多分今年もプラスの方があれなんだと思うね。6とか 6S に比べてだいぶ売れたと思うんだよね、
うん、
違いがやっぱり大きすぎたっていうのもあるし、写真のインパクトもあったから、
うん、
いきなりこう見てすぐ買うようなちょっと頭のおかしい人たちはやっぱり、うん、そっちになるんじゃないかな。でこれであれだよ、もうあのポートレートモードの写真が僕も貼ってるけど、みんながこうこれからバンバン出てくるから、
うん、
これから買おうかなと思う人はもうみんなプラス買うよ。僕も昨日友達と会っててさ、その友達の写真を適当にこう撮って見せてあげてたんだけどさ、あ7買うって言ってた人がもうみんなもうやめたって言ってたからね。
あれの説得力はあるよね。
説得力ある。こんな大きいのいらないと思ったけど、ちょっと持たせてそれって言って、ちょっと この大きさか、でもこの写真が入るんだったら、じゃあまあ、これだなって言って、やっぱりみんなこう、回収してたからね。
あれがすぐその、Facebook なりにシェアできるのがいいんですよね。
そうそう。
あの、ライブフォトーズは、あの、撮って楽しむ分にはまあいいんだけど、すぐシェアできなかったじゃないですか。
そう、そこが違うんだよね。
うん。サポートされてなかったから。あれはもう見てすぐわかるわけだからね。そう。
一枚、一枚のただの普通の写真で、出来上がりがもうあれだからさ。
うん、うん。
うん、あれは、これから1年間、どうすんだろうなと思うけどね。みんな。
いや、うん、わかりますよ、それは。
7とかで、どうするんだろうな7とかが、買った人は。ね、心配しちゃうな、僕は。
自分だったら、自分だったらどうしようみたいなね。
うん、まあ僕は過去の iPhone も全てそうだけど、一番いいやつっていうか、大きさはまあ別にして、そのファンクショナリティ的にね、一番いいやつ。みんななんか写真の、だって、あの、7でもさ、スタビライザーがついてるとか言ってるけど、そんなもん1年以上前からついてるしさ。うん、とかね。そういう意味ではもう最初からそっちを買うって決めてるので、機能的になんかこう悔しい思いをするっていうのがないようにしてるんだけど、
うん、それはシンプルでいいですよね。だってオンライン行って悩まなくていいもんね。一番いいやつってやればいいわけだから。
そうそうそう。サイズだけ、うん、サイズと色だけ。で、色は基本的に僕は毎回交互にしてるんで、白黒、白黒だったんだけど、うん、新色が出たら新色っていうのが決まってるので。
今年は新色が2個出ちゃったからね。
そう、どっちにするんだって感じだったけど。
って言って2個買ったんだよね、だからね。
そう、だから2個買った。そういうことだね。黒もちゃんと使ったし。
うん。
うんジェットブラックももうすぐ。てか、いつ来んだよ、もう本当に。いい加減にしろ、ティム。
え、な、今の出荷予定はいつよ ?10 月10
日。ね、10日。
10日
確か10日だと思う。
うん。それは、128?
128。
うん。まあ、じゃあ一番いいやつってことね。セブンプラスの。
そう、うん、そう一番売れてるやつね。本当にまあ10月10日になったら勝ち誇ろうと思ってるけど、それまでのはどうすんだろうなと思って。まあ一応プラス使ってもうすでにいい写真を上げてるから、
うん、
もう勝ちは勝ちなんだけど。
一応もう達成はしてるよね。
達成はしてる。
その時点で。
うん。あとはまあ7買った人がみんなこう返品して7プラスにした時して、それでアフィリエイトを稼ぐっていう感じね。
アフィリエイトね。紹介料、
う
ん。
そう。
あれでも10月10日でもまだ返品できる？
10月10日も。
30日だったらできるか。
いや、どうだったかなわかんないけど。2
週間かな今。
2週間ぐらいじゃないかな、
うん、
多分2週間ぐらいだと思う。まあ、来なかったら来なかったで、まあ、売るかな。
うん。
うん。会社に売ってもいいし、知り合いに売ってもいいし、いくらになるか知らないけど。うん。まあ、返品しても、まあ、別にいっちゃいいんだけど。
うん。うん、ねえ。
いや、これはでももう、本当に、プラスにしないと、大変なことになるよ。
ね、
うん。
まあそこで、だから後悔するって分かってたら、するべきだね。もう1年間耐えられるんだ俺はっていう人はいいと思いますけどね。
知らずに買っちゃった人とかは結構大変だと思うけどな。でもこれからは多分いっぱいいろんな写真が出てきて、うん、あの写真を見て7で使ってるんだって言って7買って自分で撮ってみたらそうならないんだけどっていう人続出すると思うんだけどね。あんまりみんな気にしてないじゃん。大きさが違うだけって思ってるからさ。
うん。
うん。
しかもあの、ポートレートモードが、まあ、まだベータ版ですけどね、もちろん。
うん、
意外と早く出てきたなっていう、
うん、
気が
っていう。そうだね。でもこれ、やっぱり入れなかったのは、やっぱり、もっとちゃんとこう、よくしようっていうのがあるってことなんだろうな。
今の時点で間に合わなかったという判断なんですよね。
まあ、グルーバーのああいう写真みたいなことにならないようにっていうのが考えてんのかな。結構難しいと思うけど。でもクオリティ的にも十分出しても文句言えないぐらいいい写真撮れるけどね。うん、
だから今後の1ヶ月2ヶ月でまだまだ良くしていく余地があるって考えてるんでしょうね。
なかなかすごいよ。現状でもまあ、ちょっとびっくり。
はい。
早く、だから、アンドロイドも頑張って。
アンドロイドはでもあれですよ。今一番のフラグチップは、ギャラクシーノート7ですからね。いろんなところで話題の。
うん。嫁さんを、こう、先週、空港に送ってって、
うん、
チェックインカウンターで、その紙にさ、 ギャラクシーノート S は持ち込みできないんで、あとかなんか書いてあってさ。
持ち込みはできるんだけど、
電源切っとかなきゃな。
そう。充電もしちゃダメですっていう。
なんやそれって。すごいよね。
うん。あれ、アナとかのフライトに乗ったら、フライトの中のアナウンスでも、スペシャルアナウンスメントって言って、ギャラクシーノート7はチャージしないでくださいって言われましたよ。
ああそう、うん、でも大丈夫でしょ、新しいパッチ当てれば 60% しかもうチャージできないんでしょ
そう、あのパッチは本当すごくてどういうパッチを出すのかと思いきや充電が 60% で止まりますっていうそれは全然解決になってないだろうと思うんだけど
ね面白すぎるよね、考え方
か。しかもね、今日見たニュースによるとね、来週のアップデートで 80% までできるようになるらしいですよ
バカすぎるな、
うん、まあとりあえずだから本当は返品してもらいたいというか返品全部、ね、交換する予定なんでしょうけど、弾が全然足りてないからとりあえずしのいでくれっていうことなんでしょうけどね、
うん、てかなんで未だにそれが起きるのか不思議なんだけどな、まあ、別にそれ新しい問題じゃないじゃん、リチウムイオンのバッテリーが発火するなんてさ、
うん、うん、
なんでそれが今起きるんだろう。
いやどうなんですかね。まあ QA 不足なんですかね。
うん、QA の問題なの？
一言で言えばね、わかんないですけど。いやサムソンもだからこの何このフォームファクターは別に新しくないですよね。
新しくないと思う。
角が曲がっててとかサイズとかも別に新しくないし、去年とかも同じようなモデル出してるんで、何かを変えてきたってことではないと思うんですけど。
うん、
まあ多分中身的にはチップとかバッテリーとかが違うものを使っていて、まあちゃんと QA ができていなかったっていうことなんでしょうけどね、
うんうん、まあ何かしらのまあバグがあってってことなのかなと思うけど、うん、まあすごいね。
まあこれは本当に何だろうな、ギャラクシーノート7の名前を聞かない日はないですよ、フライトとか乗ってたらだからすごい宣伝にはなってますけどね、まあ、完全にネガティブな宣伝でしかないけど、
うん、そうだね、
うん、
まあだからそういう意味ではあれじゃない、その10月の Google フォンのなんかいい追い風になってんじゃないの
確かにね、
うん、
うん、
何を出す、どういうふうに出すつもりか知らないけど、
うん、なんかでも電話だけじゃなくてルーターとかあと Google フォームってこの間 IO で発表してたうん、エコーみたいなやつとかも一緒に出るみたいな噂ですけどね。
ああそうなんだ、
うん、
なんかあんまりこじんまりとしたことはしてほしくないと思っちゃうけど、
うん、
うん、
まあね、
うん、まあでもいいネクサスを出すっていう意味ではいいのかもしれないけどね。
ああ、うん、電話ね、
うん、
うん、まあ毎年毎年こうある程度妥協が見えるっていうのがネクサスフォンの感じなんでね。
うん、まあでも実際いい電話を出すということよりもやっぱりあれかな、新しい機能っていうかアンドロイドをもっと使ってもらえるようにしないと、そこの努力をどうするかってことだと思うけどね、
うん、
だって今いくつか知らないけどさ、一個前とかね、最新のアンドロイドを使ってる人がね、アンドロイド人口の何パーセントか知らないけどさ
そうね、
うん、多分 20% とかそんなんでしょ。
そう、うん、一つ前だとしても20%とかじゃないかな。
でしょ、
うん、最近はまたペースがちょっと上がってるんでね、うん、
iPhone とかだったら 80% 以上いると思うよ絶対、
うん、
1個前なんて。
そう、しかもあの数字ってちょっとチートしてて、
うん、
アクティブユーザーの数字じゃないんですよね。
あ、そうなん。
アクティベーションの数字なんですよ。
ほう、
今日使い始めた人がどのバージョンを使ってるかっていう数字なんですよ。
そうなんだ、
うん、だからまだ例えば5年前のアンドロイド携帯使ってる人は世界中にもう 何千万人いるわけでそれはあのグラフにはカウントされてないんですよね。
ああなるほどね、
うん、だから、うんうん、っていう話、
まあ、しょうがないけどな、安くて全然ね何も動かないけど安くとりあえずブラウザが使えるっていうだけでいいやっていうところの人たちにも使えるようにするっていう意味もあるしね、アンドロイドがの存在意義としてはさ、う
ん、まあもちろんそれもカウントされてますからね、
うん、うん、そういう意味ではまあフェアというか世界をフェアによりフェアにするっていう意味ではね、アンドロイドはすごく存在価値があると思うけど、
うん
うん、先に進んでいくっていうところではなかなかこう足かせになってっちゃう面もあるからな。
それはあるんでしょうね、
うん、
うん、まあね、ノート7は すごいですよ。
ね。あれは、あれは吹いたわ。
対処法が吹いたって感じですけどね。
なかなかいい発想だよね。
うん。いや、そう。
過充電になっちゃうんだったら、過充電にならなくすればいいんだって。
うん。まあね。
6割に止めとけばいいだろう。
あれは、なんか、それが、パッチが当たってるかどうかっていう判断と、あと、バッテリーが新しい、その、リプレースされた、火を吹かない方のバッテリーかどうかを判断する方法が、まあ、本当はないんですけども、ソフトウェアプレートで、その、充電のインディケーターのところが、緑になるように、サムソンがアップデートしたらしいんですね。
へ
ぇ。で、緑にするっていうのは、なんだ、Google のデザインガイドラインには反してるんですよ。
ほう。
うん。最近の Google のデザインガイドラインは、メニューバーっていうか、ステータスバーのアイコンは白黒じゃなきゃいけないっていうルールになってるんですね。
へぇ。
で、あそこはなんでかっていうと、そのアプリごとに色が変わるんですよ、あそこって。例えば、Yelp とか開いたら、ステータスバーも赤になるんですね。
うんうんうん。
だから、色が白黒じゃない、モノトーンじゃないと、読めなくなっちゃう可能性があるじゃないですか。
なるほど。
で、緑のアプリを使って、バッテリーアイコンが緑だったら見えないから、だから本当はダメなんだけど、まあ、今回この事情を鑑みて、Google は、特別に許可を出したらしいですね。緑使ってもいいよ、っつって。
へぇ、うん、大変だな、なんか。
うん。昔はもっと好き放題でしたけどね。うん、本当に、Android の OS の見た目って、キャリアとか、そのサムソンとか HTC とかで全然デザインが違ってましたけど、まあ、最近その辺は結構弱まってきて、どのメーカーのを買っても大体同じようにはなってきてますけどね。
なるほどね。まあ難しいよね、うん。自由にやれるって言って、やらしちゃうともうカオスになっちゃうっていうのもあるし、
そうそう。
ゴミみたいなやつがやっぱ出てきちゃうと、うん、なんかクオリティでこう iPhone と差があるっていうことにされちゃうのはやっぱり良くないもんね。
うん。
いろいろと違いはあるけども、クオリティはね、同じぐらいはあるよっていうことをしないと。
そうそう。
いけないからね。変なゴミみたいなことされると困っちゃうから、
うん、
そこはちょっとトーンをね、Google が決めないといけないっていうのはあるだろうけど。あんまりやりすぎるとなんかね、なんかよくわかんなくなっちゃうとかね、自由度がなくなっちゃうっていうのは、Android 的にはちょっとあれだけど。
いや、Android のなんていうか魅力として、キャリアとかメーカーとかがある程度カスタマイズできるよっていうところから多分始まってるとは思うんで。
そうだね。
それをじゃあもうなし、今までのなしやめろっていうと、のにすると、じゃあ単純にもうメーカーはハードウェア作るだけですかってなっちゃうんで、それは、うん、まあ辛いところであるんですよね。
そうだね。アプリをなんか入れときたいもんね、うん、無理やり。消せないアプリをね、ちゃんと。そうそうい
や、日本のあのメーカーの何ガラスマンですか、うん、ガラパゴススマホを買うとすごいいろんなアプリ入ってますからね。
あ、そう。
うん、うちの親とかも持ってましたけど、前。ドコモのギャラクシー S とか買うと、ドコモのアプリが山のように入ってて、
うん、
で、しかもアンインストールできないっていうね。
そりゃそうだよね。
うん、ありました
よ。それ使ってほしいからね。
そうそうそう。
いや、絶対使えないな。
まあ iPhone っていうか Android とかじゃあその辺にしといて。
はい。
あとはウォッチですか？
ウォッチね。ウォッチ、新しいウォッチいい。
あ、もう買ったんですよね。当然のことながら。
当日朝行って、すんごい人が並んでるの見て。で、ウォッチも並ばないといけないのかって言ったら、ウォッチはエクスプレスレーンでいいよって言われたんで、並んで、エクスプレスレーンに行って、そしたら、1個しか売ってなくてさ。2個あったのか。だからステンレスのやつとアルミのやつと1個ずつしかなくてさ。
うん、
で、隣の店も隣、どこの店も、もう全然もうウォッチ売り切れでないですって言われたけど、一個だけ、だからそのアルミがあったから、アルミのやつを一個買って。
はいはい。
うん、来たんだけど。
ステンレスはまあ、高いかな？
高い。
うん。
うん、高い。っていうか、一番いいやつを買うっていう、さっき言った iPhone 的なのとの全く逆で、ウォッチは一番安いやつを買うって決めてるのね。
ああ。
これ機能同じなので、
そうね。
そう。機能が全く同じだから、一番安いやつを基本的に毎年買い続けるっていう。
まあ、毎年出るかどうかもちょっと定かではないですけどね。
まあ、毎年出るんだね、これが。どうせ。うん、そう。どうせ、まあ、毎年のように出るから、で、出たら買うって決めてるんで、まあ、一番安いって言っても僕は、38じゃなくて42を買ってるから、一番安いやつは、 ではないんだけど、ステンレスはまあ高いからさ、毎年ステンレスを買うのはちょっとないなと思って。
そうね。
うん。全然いいよ。
どうの、やっぱスピードとかが違うんですかね。
うん、すごい速いし、まず速いっていうのがまあ一番大きいんだけど、何やってもこうストレスが、前はこう、変なことするとちょっとなんかぐるぐる回ってなかなか出てこないとかってことがあったけど、それも全然ないっていうのもあるし、うん、あと、外でね、見た時のね、明るさが全然違う。
おお、画面ですか？
うん。知り合いとこう、外で、明るいところで見比べるともう、びっくりするぐらい。あ、こんなに明るくなってたんだっていう。
うん。
全然気づいてなくてさ、外でも普通に使ってて、今でも別にまあ、まあ、見にくいってことあったのかもしれないけど、あんまり気にしなかったんだけど、1を使ってる、1じゃないけど、初代のやつを使ってる知り合いとこう、並べて、見たらもう全然違って、うん、もう明るさが何倍か知らないけど 1.5 倍とか、
うん、
なんかそんな感じなんだろうね。
それは地味にでかいですね。
うん、すごい、はうん、全然違う、うん、見た目が全然違う、
うん
うん、あとはあれだね、まあ前のやつは防水だったけど今回のやつはダイブできるからね。
はいはい、うん
うん、ダイビングとかやる？
広島さんやるんですか？
僕ダイビング、うん、まだやったことないけどでもやらないと決めてないよ。
やるかもしれないですからね。
それは分からないよ。明日誘われていくかもしれないし、うんうん、やらないって決めたことはないよまだ、
うん、今までって例えばシャワーするときとかつけてました？
うん、つけっぱなしだったよ。
おお、
うん。
まあ、今までもそれは大丈夫だったんですね。じゃあそういう意味では、
そう、今までは1メートルに30分かな、あの深さ、うんうん、水深1メートルに30分置いといても大丈夫っていう一応スペックで一応売ってて、で実際にはまあもうちょっとやっても全然大丈夫、まあもちろん当たり前だけどね、それでぴったり1メートルで30分31分やったら壊れちゃうっていうことはないんだけど、
うん、
まあ1メートルで30分っていうのが公式なスペックだったんだけど、今回は50メートルまで行ってもいいっていうことなので、で逆あれなんだよね、1メートルで30分までいいっていうのは iPhone が今度は今それなんだよね。
お、
新しい iPhone はだから実際には、うん、全然こうあれだよね、風呂とかで使っても iPhone とか落としても風呂に落としても全然平気っていう
そうね、
ことになったんだけど、風呂の
中でもシャワーも浴びれるしっていう、
そうそうそう、
うん
うん、まあもともとあれだけどウォッチはずっと普段からつけっぱなしにして風呂に入るときも、だなんか一回こうクラウンが動かなくなったときにさ、
うん、
アップルストア持ってったら水でこう洗ってくださいって言われてそんなことしていいのかこれと思ってさ、でそれをなんか書いたらこう知り合いがね、そうってスペックに書いたのちゃんと読めよって言って、
あ、
怒られたんで、で読んだら本当そうって書いたって、まあアップル自体がそんなにこう大きくそれをフィーチャーしてなかったっていうか、
うん
うん、防水だからと言ってなかったからね、うん、
まあそうですね、
そう実際には防水ではあったんだけど、で今回はまあ本気でね、だいぶ50メートル以上、100メートルぐらいまでいけないと本当はダメなのかもしれないけどね、100メートルボスってよく聞くじゃん、カシオとかなんかやつもさ、
うん、
それに比べればまあ50メートルなんてね、中途半端なのかもしれないけど、うん、でもまあ今度のやつはちゃんとした防水ってことなんだろうね、だから泳ぐのも全然平気だしダイビングも平気だし、
うん、
安心してできるなと思って、
ダイブしないといけないですね。じゃあ、
いやしなくてもいいんだけどね僕でしないと思うし実際ね、
あ、そう、
うん、海に戻りたくはないよね、地上にせっかくこう出てきたわけだからさ我々はなぜ海に戻る必要があるのかなって、
わざわざ戻る、
うん、戻る必要なもうすごい時間かけても地上に出てきたわけでね我々、
うん、
一回こう川まで行ってそこからまた戻って海に戻ってそこから地上にこう行ってるからさ、
うん
うん、今更海に戻る気は僕はないけどでもまあできるということはいいことではあるね。
いや、奥井さんとかはなんかこれからスキューバとかやり始めるんじゃないかとか勝手に思ってるんですけどね。
うん、やりそうだねあの人はね多分おかしいから
アップルウォッチが対応したからっていう理由でね、
うん、今までなんかそれが理由でやってなかったみたいな感じで
この日俺は待っていたんだみたいな感じでやるのかな、
うん、スイミングが復活するかもね。昔泳いでたじゃん。
そうだよね、やってたよね、
うんうん、昔泳いでたじゃん。今最近泳いでないのは多分ウォッチが泳げるとは言っても時々なんか水がスピーカーに入っちゃうとかなんか文句言ってたからな。
あったあった。
風呂入ってると、うん、僕はそんなこと一度もなったことないんだけど、うん、それを言い訳にして泳いでなかったけどこれから泳ぐかもね、うん、 まあでもシリーズ2はいいね。ちょっと今までウォッチをこう人に勧めたことはないんだけど。
うん、前のエピソードでもね、あんまりお勧めはできないって言ってた気がしますよね。
うん、ゴミだからね、こんなの。はっきり言って。こんなもんつけてるやつは、ギークだからね、ただのね。
うんうん、
悪い意味でね。
うん、
なんかギークってなんかいい言葉のように日本の人を持ってる人いるかもしれないけど、悪い言葉だから基本的に。ナードではないかもしれないけど、ただのこんなもんつけてるのはギークだからね。うん、ろくでもない。女の子がつけてるとなんかね、いい感じがするんだけどさ、我々こう IT ギーク的には。でも多分普通には多分あんまり良くないだろうし、役に立たんよ、こんなもん。はっきり言って。うん、
それが
普通のなんかおしゃれな時計の方が絶対いいし。
うん。まあそれがどれぐらいですか今は。
これはね、まあフィットビットとかするような人にはおすすめできるね。
うん。
フィットビットとかその辺のああいうヘルス系のなんかリストバンドするということ自体がちょっとおかしい人なんだけど、でもまあ年をそれなりに取るとさ、こうちょっと気を使うじゃない。
うん、まあね。
あんなのね、20代とか30代の、まあ30代まあ前半ぐらいないかもしれないけど、30代後半とか40代ぐらい、50代の人とかまあよくやってる人いるんだけどさ。
うん。
そういう人たちには勧められるね。だからうちの嫁さんとかにも、これはちょっと勧めても、なんか最近ちょっと興味がある的な素振りを見せるからさ。
うん。
うん、このシリーズ2はいいかもしれないなって思って。うん。
バッテリーはどうですか、バッテリーは。
バッテリーはもう全然余裕で持つよ。
うん、
まあそれはまあもともと前のやつもそんな持たなかったわけじゃないんだけどね。新しいウォッチ OS3 になった時ベータでまあガンガン電池使ってね困るっていうことはあったけど、ベータがなくなってからは電池も普通に持つし、まあ1日しか持たないけど、
うん、
1日まあ持てばいいといえば持てばいいので、1日中外出てると結構きついけどね、
うん、
その出てるだけだったらいいんだけど、外出てる時にこうワークアウトとかしたわけ。ワークアウトって言っても単純にこう歩くとか外を歩くとかそういったワークアウトをすることでリングを閉じるっていうことをするんだけど、まあリングを閉じること以外に目的はないからね、このアップルウォッチみたいなものをするっていうのはさ、
うん、
だからそうすると結構電池は食うちゃ食うけどね、うん、まあでも同じあれそれと同じことがだからさ、ポケモン GO でも起きるはずだからさ、どうなるかなと思ってんだけどね。
ポケモン GO のアプリまだ出てないですよね。
うん、まだ今、うん、これから作るんじゃない？
これから。
うん。
デモしてたやつは。
ね。
リパウェア。
うん。ただビデオで作っただけじゃない。
うん。GPS はどうなんですか？その自分でこう有効にした時だけ動く感じの。
いや、有効も無効もないから自分で勝手に判断して有効してんだと思うけど。
うん。
うん。
じゃあ。iPhone とペアリングが外れて、で、動いてたらみたいなのはよくわかんないけど、そういう感じなんですかね。
うん、だと思うけどね。iPhone が遠くにいるときで、は、うん、定期的に起動して場所確認するとかって、定期的にじゃないかな。まあ、だいぶ動いたりとかしてるときかな。まあ、前も言ったけどさ、デッドレコニンとかやってるから、それでだいぶ動いてるって言ったことが分かったときには GPS で毎回こう、補正していくっていうことをやってるだろうけど、iPhone が近くにいたらやる必要ないから、
うん、
いない時にやってんだろうけど、そもそもだから iPhone が近くにあるし、なくてもすごい精度でそれをやってるっていうのを前説明した通りだから、それができないような状況にならない限り区別がほぼできない。
あ、そうですね、使ってる側としては。
そう、僕はだから GPS になったからっていうので良くなったなっていうことは一つもない。見える範囲ではね。だから例えば地下街とかさ、こう名古屋とか地下街すごい広いわけ、
うん、
ああいうところをiPhone なしで歩いたりするとまあ相当まあ難しくなると思うんだけど、うん、あでもまあ外下だったら同じから GPS 使えないからな。 GPS が使えなきゃダメだっていう状況にしない限りいけないわけだから、結構そこまでのあれはないと思うんだけどな、うん、どんな状況だったらあれなのかな。あ、電波がだからもう Wi-Fi が全然ないところに行った時か、山とか。
そうですね、
うん、山とか行ってハイキングした時にどこにも Wi-Fi がないからトライアンギュレーションが全くできずに、
うん、
全然補正ができずにデッドレコにしてるともう完全にめちゃくちゃになるんで、それの時には役に立つのかもね。
うんうん、
うん、でも iPhone 持ってるよ。 バックパックの中に、まあね、あ、バックパックの後ろに iPhone と充電器入ってるし。
まあそうですよね、うん、まあ、ランニングとかでちょっと郊外まで走っててその時 iPhone ないとかだったらまあまああるんでしょうけど、そういうシチュエーションがどれだけあるかっていうのもね、わかんないですが、
多分奥井さんとかで走ってるところなんて街だからさ、多分 iPhone なんか持ってなくても別に全然普通にうまく動いちゃうと思うけどね。
ポケモン GO の話出ましたけど、なんか先々週ぐらいに日本でなんかお台場にすごいレアなモンスターが出たらしく、それを求めて公道の上を人が溢れてるっていうなんか動画がありましたよ。
うん、あれすごいね。
あれはすごかった。
うん、非常に、
まあ、休みだったってのもあるんでしたけどね。
日本らしくて
大学生とか、うん、
微笑ましいと思ったけど。
うん、
まあでもそんなの別に騒ぐようなことでもないっていうか。その行く人たちが騒ぐのは分かるんだよ。そこにしかいないから行くわけで、はいはい、そういった連中がこうぐわーっと出てきてなんか道中に溢れてて鬱陶しいっていうだけのことでしょ。
そうね、
うん、別にいいんじゃないの。
いいんかね。
ダメなの、それダメとか言うともうキリがないからやらしとけばいいんだって。
まあね。
で文句言ってる、なんか気持ち悪いなとかって言ってるやつはさ、どうせあと来月とかにさ仮装してさ街を占拠するわけでしょ。
まあそっちもあるしね。
うん、結局なんかやりたいことをやってるやつに文句言ってもさ、文句言うんじゃなくて自分も違うことでやりたいことをやるっていうことをみんなでやるのがいいんだよ。
まあね、
うん、ちょっとぐらいの迷惑なんてね、あ、みんなかかってるから、人に迷惑をね、かけないとかなんていうことはありえないんでね。存在自体が迷惑なんだから。人に迷惑をかけるなって言うんだったらもう死ねってことだからね。
まあ確かにね。
うん。だから結局的にはそうなんだけど、そう、道を塞いでって邪魔臭いのはそうなんだけど、お祭りだからしょうがないんですよっていう。
なんかでも警察がナイアンテック呼び出して、こういう人が行きにくい場所に出現させるのはいかがなものかみたいな、指導はしたらしいですよ。
まあ、そうだろうね。
うん、まあ、場所がすごい変なとこに入ってたらしくてさ、お台場の本当にだから普通の歩道から行けないようなところに出たのかな。
へえ、
うん、それはどういうふうにね、ナイアンテックがコントロールしてるのかしてないのか分かんないですけども、
うん、
うん、まあ本当にそういうとこに出しちゃうと、まあそれで移動しちゃうってことなんですかね。
まあマニュアルでやってるとは思えないから、たまたまそうなっただけな気がするけどね。
うん、うん
うん、まあなんか浜辺とかに連れてくといいだろうね。
うん、
でもう海のなんか向こう側のことするとさ、何人かは多分もうどっか行って消えちゃうでしょ。取りに行って、
あ、それは本当にありそうで怖いけどね。
うん、うん、そうなったら指導が入るのは仕方ないと。さすがの僕でも思うね。
うん、
海の中はやめといてくださいと。
うん、うん、
そういう淘汰の仕方をあんまり好ましくないですっていう。
まあダーウィニズムというか、
うん、
うん、それによって淘汰してしまうっていうのはありますけどもね。
うん、1人2人でそういう風に淘汰されていくのはいいんだけどさ、多分ね、そういうことやるとね、100人200人単位で淘汰されてっちゃうんで、それはね、日本にとっても損失なので、これからね、若い人を大事にしていかないといけないっていうかね、まあ大事にしないんだけど、ね、ワークホースを減らすのはね、ちょっとあれなので、
うん、
でもまあ死なない程度にこう街で溢れかえって邪魔くさいって、交通渋滞が起きるとかね、いろいろといろんな人がうるさくて迷惑してるとかっていうことはね、
うん、
もうしょうがない、東京なんだから。
そうね、
人がガヤガヤしてて文句があんだったらさ、なんかもうどっか全然違うとこに行けばいいだけでさ。普段すごいメリットをこうね享受してるわけだから、
まあそりゃそうなんですね。
そういったね鬱陶しいやつがいてもしょうがないよ。
うん、うん、
来月、再来月か、うん、来月か、仮装して大騒ぎすれば外で。
そっか、うん、
お互い様ですよ。
でもポケモン GO プラスっていうのがここらで出ましたね。
あ、出てたね、
うん、
ひっそりと。
そうそう、買った人のレポートによると iPhone 側のアプリは起動してなくてもちゃんとカウントされるらしいですよ。
あ、そう、
うん、
まだやってる人いるの。だけど
こっちだとあんまりやっぱもういないですかね。でも週末とかに例えばエンバカゼロとかサンフランシスコのとこ行くと未だに入れ食いではありますけどね。
うん、海の辺のさ、なんか何横になったさ魚がピチピチしてるやつ。
ありますね。
なんていうのか忘れたけど名前。
あれは M で始まるやつだね。
マギカープだっけ？
マギカープ、うん。
あいつがもうすげえたくさんいてさ。
あれはほんと入れ食いっすよね。
びっくりするぐらいそればっかり出てきて、桜もすんごい咲いててさ、エンバカデロから、ね、ずっとあのベイブリッジの辺からピア39ぐらいまでさ、ものすごい桜吹雪になっててさ、そうそう、なんじゃここっていう思ってびっくりしたけど。
うん。あれはだってもうナイアンテックのヘッドクォーターも近いですしね、あそこは。
うん。
うん。
あれはすごいなと思うけど。でもこっちはもうないね。もうあんまり。
広島さんちはだってないからさ、そもそもフォーケストップが。
まあね。でも一応歩く範囲にはちょこちょこあったんだけど、うん、一応あるっちゃあるけど、桜はもちろん咲いてないし、てかまあ家の近所で咲いてないのは、咲いてないとかポケストップがないことは別にいいのよ。別に人が来てくれなくてもいいからさ、住宅街だからさ。
うん、
その、ダウンタウンに行った時にさ、店で飯食っててさ、そこでないとさ、困っちゃうじゃん？
困るね。
ねえ。
何のために行ったのかっていうね。
うん。ボールがもうないわけでさ、こっちは。
そう、ボールがないのは結構何、住宅地に住んでると深刻な問題かも
しれない、ね。そうそう。青いボールが4つぐらいしかないんだよ。今日さっき見たら赤いボールがないからさ、
うん、
ゴミみたいなやつも捕まえるのもちょっともったいないしさ、
ね、
とかさ、ボールくれって思ってさ、たまたまこうダウンタウンにこう行った時にね、ボールもらえないとさ、うん、と困っちゃうなと思って開いても全然もう桜も吹雪いてないし、うん、ちょっとなんかもうやらないかって感じだね、なかなかね、うん、なんか面白いことやらないと難しいんじゃないの、今の状態だとね。
そうですね、まあ地道にアップデートはしてるっぽいですけどね。なんか自分の好きなモンスターをポケモンを、
あ、そうだね、
なんか、うん、アバターのところにくっつけたりとかできたりとか。
そうだね、うん、
うん、まあまあ地味に改善してるっぽいんで、
うん、やっぱりソーシャライズしてないとなかなかダメな気はするけどな、うん、そうだからさ、桜とかもさ、いいのはさ、間接的にさ、ソーシャルなわけじゃん。
そうですね、
うん、だから誰かがやってそれでみんなそこに来るっていうのでいいのはあるけどさ、まあ、自分でこう連れて歩けると、そいつのね、キャンディーが1個もらえるっていうのは自分一人の問題だからさ、
うん、
まあなんかイングレスとか地道にやる人たちはやるかもしれないけど、普通の人はもうそれはどっちでもいいってことになっちゃうから、誰かとこう交換できるとかしないと。
そうですね、
うん、もう自分がこれ持ってるけどいらないからこれあげるよとかさ、そういったトレードができると開くじゃない、何持ってるって聞いてね。
そうですね、う
ん。それができないと、開く理由がもうほとんどないから、普段だからもう、普段も開かないね、全然。
開かないですね。
うん、ダウンタウンとか行った時に、とか飯食ってる時とかに気がついて、開いてみて、ポケストップの中にいたら、ボールもらって、で、それでちょっと、その時に出てきたらなんか捕まえるけど、うん、それ以外ではもう全然開かないもんな。
日本に行った時に日本にしかいない、やつを捕まえようと思ってたんですけど、
うん、
結局開いてもなんかズバッととかなんかひよことかしかいないんで、
いらないね、
うん、やめましたね、
うん、
はい。
まあたくさん入れてる人がいるから、何らかしらのうまいことやっていけば、まあすっごいたくさんの人が入れてるけど、その人たちが全員が使う必要なくてね、
うんうん、
うん、まあある程度の人が使って何らかしらこう面白くことになればいいと思うけど、まあウォッチのやつが出たらまあそれなりにまた使えるのかなとは思うけど、僕は多分ウォッチで、はい、出たらそれで歩いてハッチするっていうのを多分何度かやると思うんで僕毎日はほぼ毎日1マイル2マイルぐらいは歩いてるからね、
うん、
うん、リング閉じるために。
まあそのウォーキングのまあモチベーションになるんだとしたら全然ありですけどね。
うん、
それでポケモン GO も使えるし、リングも閉じれるしっていう風にまあなればね。
そうそうそう、
うん、ええ、まあそんなあたりですかね。
うん、
なんかありますか他に。
何があったかな。
今日暑いんですよね。なんか
暑いね今日ね。何これまた、うん、なんか涼しくなったのにさ、またちょっと
そう帰ってきた日がめっちゃ暑くて、
うん、
でまあもうすぐね、週末待つ前に、あ、もう終わりだなと思ったんですけど、まあ、サンフランシスコ的にはですね、
うん、
だけど今日めっちゃ暑くて、サンフランシスコも、
あ、そう、こっちも暑いんだよね、うん、 そっちが暑いってことはこっちはもっと暑いってことだからね。
そうそうそう、うん。月曜まで結構暑いっぽいかな。
うん。そういえば AirPods ってあれいつ出るんだっけ？
AirPods ね、10月って聞いた気がしますけどね。
そう、じゃあまだ出ないんだな。
うん。
どうしようかなと思って。
あれどうしますか？
わかんない。
今どうしてます？そう、セブンにね、ヘッドホンがないもんねっていう話をしてて、そうそう。
いや、あるよ。ついてるやつがあるから。
ああ、そうかそうか。ライトニングのね、
う
ん。
そう、ライトニングのやつ。だからそれを普通に使うってだけ。
うん、でもあれはだからライトニングだから iPhone にしか使えなくて、
うん。
MacBook でちょっと差し替えて使おうと思ったら使えないってやつですよね。
うん、差し替えはできない。もう差しっぱなし。うん、MacBook の方はだから。
Bluetooth は使わないですか？
Bluetooth は電池が切れちゃってるからね、持ってるけど。Bluetooth のヘッドホンを多分3つ4つは持ってると思うけど。
まあ、使おうとすると切れてるっていうね。
うん。今家にあるやつは多分全部電池入ってないし。うん、無理だよね。
AirPods 出たら買いますか？
どうかなと思って。150ドルとかでしょ？
うん。
まあ、奥井さんが買って散々自慢されるから、それを持って、来る前に買うかどうかっていう。
奥井さんはさ、でも AirPods じゃなくてあのビーツの方を買うんじゃないかと思ってるんですけど。
両方買うんじゃないのあの人は。
そうかな。
うん。
ビーツの方はあのチップは同じやつが乗ってて、だけど普通のその、エアバッド同士はこう繋がってるタイプですよね。
うん。なんだっけあれ W1 って言ってたっけ。
そうそう W1 っていうやつ。うん、
あれだ、あのチップそのものがどういうあれなのかよくわかんないんだよな結局。
あれがあるとそのペアリングとかがあの普通の Bluetooth よりよりスムーズにできるっていうことだと僕は認識してるんですけど、
そうなのかなっていうのはね、まあそれもそうなんだけど、あのもともとね M5 っていうね Made for iPod っていう企画があって、
はいはい、
それでまあ挿せばすぐ使えるよっていういろんなプロファイラーがあるんだけど、そういうそれの一部としてこれが出てこないと公開されていかないと他社はだからできなくなっちゃうじゃない、同じようなエクスペリエンスをさ、
ね、
ってなっちゃうとそれは実は良くないんだよね。あの iPhone で使える Bluetooth ヘッドセット自体がみんながみんなじゃあ AirPods か Beats のやつをどっちかしか使わないっていう未来はありえないので、
うん、
そこら中にあるやつが全部同じようなレベルでこう使えるようになるってこともないんだけども、やろうと思ったらできるってことになってないと困っちゃうっていうかね、うん、
それが普通の標準の Bluetooth のプロファイルの上に載ってればいいですけど、今読んでる記事だとそこは Apple のプロプライタリーな実装になってる感じですもんね。
いやだからさ、その Made for iPod とかもそうなんだけど、認証用のチップっていうのをちゃんと買って入れないといけないわけ。
うん、
でそれはそこの中で何やってるかっていうのはまあもちろんチップで分かんないんだけど、それを使ってアップルから提供されてるドライバーを使ってそこで認証するっていうやり方をしないとダメですよっていうふうになってて、でそれをそういうふうにすることによって、例えば最近の IoT 系のやつとかでもさ、その Wi-Fi につなぐとかさ、やるときにさ、そのデバイスにあの Wi-Fi の何設定を入れないといけないっていう問題があるんだけど、それを全部 iPhone 側から自動でできるのね、
うんうん、
その Made for iPod っていうその M5 っていう規格を使ってそのチップをちゃんと実装して入れて、でそのプロファイルを実装すれば全部自動的にできて、 iPhone で使ってる Wi-Fi 設定が何もしないで何もあの自動的にそっちのデバイスの方に行って、そのデバイスはいきなり家の Wi-Fi にこうつながるっていう、すごいシームレスに全部できるわけ。何もこう Wi-Fi を自分で選んでパスワードを入れてとかっていう邪魔くさいことしなくていいのよ。もちろんそっちの方が安くできるし、安いやつはそうやってやってるんだけど、高くてもいいからすごい完璧なこうエクスペリエンスを提供したいと思った時に一応そのチップを使えばできるんだけど、
うん、
それと同じことがハイエンドで、例えば Bose とかのさ、いいやつお金出してすごい買うのにさ、できないとさ、
そうですよね、
困っちゃうじゃない。そう、Bose とかでいいやつは、高いやつはさ、高くてもいいからチップね、ちゃんと入れてあのシームレスなこうエクスペリエンスをね提供できるっていうことになってないとフェアじゃないからさ、
うん、
うん、それは良くないでしょ。
まあユーザーにとってもね、あの今まで使ってた Bluetooth を 使うときにエアポートとかと比べて使いづらいっていうことになると良くないですもんね。
うん、できないっていうことはやっぱり良くなくて、できるけど高いっていうところで、高いけどいいものを出して勝ちに行くっていうことでアップルが勝つのはいいんだけど、
うん、
できないっていうふうにしちゃうと、多分そこが広がっていかないと思うんだよね。 Bluetooth のじゃあヘッドセットでやるっていう、使うって言った時に、めんどくさいエクスペリエンスを常にやらなきゃいけないっていうの方がノームになっちゃうのよ。
うんうんうん、
でそれは良くないじゃない。
そうですね。
もうね、サクッと使えるのが当たり前っていうことになっていって、Android の人たちが俺たちもこうやってやりてえなって言って、もっとちゃんとしたオープンななんか認証の規格とか作ろうぜっていうふうになって、それが大きくなっていくね。USB とかもそうなんだけどさ。
そうですよね。
うん、ライトニングがいいってことがあって、ライトニングは一応でもさ、ちゃんとチップを買えばさ、他の人も出せるわけ。
うん、
やりたくないからみんなこう野良でこうめちゃくちゃやったりとかするんだけど、一応ちゃんとこうチップを買って入れれば自分たちで好きなケーブルが出せるし、ライトニングのデバイ対応のデバイスをこう簡単に一応作れるようになってると。で、うん、そういうのができるっていう状態で、そこがすごい広がっていくから、その何リバーシブルなさ USB やっぱりいるじゃんとかさ。
そうですよね。
うん、そっちがオープン側の方もそれに対抗してオープンで、かつそれぐらいいいものを出そうってなれるんだけどさ、うん、ライトニングはもうね、iPhone、アプリ以外出せませんよっていうことだったりとかするとさ、そこまでそれがいいっていうことにやっぱりなっていかないから、
うん、
うん、良くないっていうね。そういう意味で、これ W1 っていうチップを使わないといけないんだとしたらちょっと大きすぎるから、
うん、
僕としては W1 は、その、Bluetooth の実装がまあ、どういうふうになってるか知らないけど、それがよくできてるんであって、認証そのものは M5 とかで使ってるような小さなチップを入れれば、自動的にこうなんか選ばなくても、パスワードとか入れなくても、
うん、
うん、なんかシンクできるっていうような形になっててほしいんだけど。
そうですね。全部の記事読んでないですけど、多分ペアリングを最初に簡単にするっていうのが一つと、あと複数のデバイスがあるときに、例えばウォッチと、iPhone と、MacBook あるときに切り替えをするのが、すごくスムーズにできるっていうのが一つと、あと最後は多分Siri に、話す部分、多分、うん、AirPods つけた状態で Siri にコマンドを、コマンドっていうか話すのができるようになると思うんですけど、それはその W1 ってチップを使ってると思うんですよね。
うん、
だからまあその中でも、まあ多分全部を実装する必要は多分ないと思うので、まあその一部だけでも、その W1 を使わなくても実装できるように、その MFI みたいなのができたら、他のメーカーの Bluetooth でも同じようなエクスペリエンスができるようになるっていうことですよね。
うん、なるほどね。
うん、いや多分分かんないですけど、そう、例えば来年とか以降にそういう風になってくれると、まあ多分メーカーとしてもユーザーとしても嬉しいんでしょうけどね。
うん、
うん、まあ、今は今のところは AirPods と Beats でしかできないっていうところですからね。
うん、うん、それ何でも他のところが出すやつでもそれと同じような感じでできるっていう風になってってほしいなと思うんだけどね。
うん、
まあ買うかどうかちょっと分かんないけど、
うんうん、
150ドルとかだもんね。
微妙な値段設定ですよね。なんかワイヤレスのヘッドセットっていうか、エアバットの標準的なのに比べるとそんな高くもないっていう感じなんですよね。
うん、そうね、うん、まあ充電はされるんだろうな、ちゃんと。
1回のセッションが5時間でしたっけ。
うん、結構長いよね。
うん、で僕が使ってるアンカーの IE20 っていうのは、6時間なんですよ。でほぼなんか使ってる最中に電池がなくなって困ったってことはほぼないですね。
うん、
うん、しかもあれは AirPods の場合は持ち運び用のケース自体が充電器になってるんで。
そうね。
うん、多分それでこう一回聞き終わったら戻せば、またそれで24時間とかまで充電できる感じですよね。
うん、うん、その箱自体をちゃんと充電しとかないといけないんだけど。
まあそうですね。うん、
うん、まあどっかに充電されてる状態で置いとくとかしとけばいいのかもしれないけどね。
まあ普通にライトニングでできるから、それはそんなに問題にならない気がしますけどね。
そうだね。そうそう、うん、3つ4つ持ってるって言ったけどね、全部ね、マイクロ USB とかなのよ。
そうなんですよね。
でマイクロ USB とか僕持ってないからさ、1個とかぐらいしか
うんうん、うん
うん、だから充電するのがすごく難しいんだよね、そもそも。
そう、うん
うん、
僕ねショーノートにこれ貼ったんですけど、今マイクロ USB のケーブルはリバーシブルのやつがやっと出てて、でこの間買ったんですよこれ。
うん、
うん、 で、普通に動いてたんですね。ま、自分の持ってるマイクロ USB のデバイスは。
なんでこんなにいっぱいあるの？
これはまあ、たまたま4本ありますけど、USB Type-C と、ライトニングとマイクロ USB2 本の写真を僕、ツイッターにこの間あげたんですけどね。あ、
真ん中のやつが、それなんだね。
真ん中2つがそうです。いやー、これでも、マイクロ USB 別に何も受け側を変えずにリバーシブルにできるんだったら、なんでこの6年7年ぐらいリバーシブルじゃなかったのかっていうのがすごい気になるんですけど、
うん、残念だね。
残念なんですけど、でもこれはまあ、あのマイクロ USB まだ死なないと思うんで、あと何年かは、まあ持っているデバイスがあるって人にはおすすめですけどね。
え、もう死んだんじゃないの？使ってる人いる？
どうなんかな、まあ、電話ではさすがに減ってきましたよね、スマートフォンでは。
あ、そう。
でも例えば BOSE の QC20 とか、
うん、
あと Kindle とか。
いや、 Kindle か、うっとうしいな、うん、あいつ Kindle。
そうなんですよね。あとはなんだろうな、まあ、それこそ Bluetooth のヘッドセットとか、
うん、
まあ減ってはきましたよ確かに。でもまだまだありますね。
まだあるんだ、
うん、マイクロ。
うん、まあでもこれ、この写真を見る限り、でもちょっとやっぱりタイプ C はでかいな。
タイプ C でかいっすよね。
うん、
タイプ C のでかさはいかんともしがたいんだよな。だから多分タイプ C ミニとかいうのが出るんじゃないかなと思ってんだけど、そのうちね。
ライトニングがもうちょっと安くできればいいと思うんだけどな。
うん。
チップ入ってるからね。
それ何？アンドロイドのとかもライトニングになればいいってこと？
うん。
うん、
ライトニング自体が、こう、出せれば。
まあね。
うん。アップルさんがそんなことは、まあ全然、希望にないので、アンドロイドさんは、USB で頑張ってくださいって、ね、思ってるから。
そうですね、うん。
うん。残念だけど。だってこの、リバーシブルって言ってもさ、タイプ C とかもそうだけどさ、ライトニングやっぱベストだよ。押す1個だからね。
ああ。
うん。絶対引っかかるとこは何もなくてさ、刺せば終わりだけどさ、やっぱりタイプ C だとさ、オスとメスとオスになってるわけでしょ。
うん、
うん、だからやっぱり引っかかるとこがあるからさ。
そうなんでね、
うん、うまくやれば大体大丈夫ってことにはなってし、大丈夫なんだけど、原理的にやっぱりライトニングの方がうまくできてるっていうかさ、ライトニングはもう引っかかることが起きないからね、うん、どこにも刺しちゃえばいいだけだからさ。だからこれはうまいこと考えたっていうか、うん、まあさすがアップルさんって感じだけど、できればこれと同じ、これもパテントなんだろうけどね。
そうですね。ライトニングのイヤーポッツを、新しいアップルマジックマウス、
うん、
とかに挿してるっていう絵があって意味が分かんないんだけど、まあどっちもライトニングなんでね、
まあ、気持ちが聞けるんじゃないの？
そうそうそう、うん。マウスが今どんなことを考えてるのかなっていうのを刺すと聞けるみたいな。
うん。うん、あれは可愛いよね。キーボードを刺したりとかね。
そうそうそう。でもライトニングってどうなんですか？これ、オス側、メス側、両方ともライトニングのやつありますよね、ケーブルって。
今ないんだっけ？メス側のケーブルは見たことないな。
あ、両方がライトニングになってるケーブルはあるでしょ？
ああ、延長ってこと？そんなのある？ないでしょ。
オスオスですよ。だから。
いや、ないでしょ。そんなのある？見たことないよ。
ないか。
だってないでしょ。反対側 USB でしょ、普通の。
ああ、そう。
だって存在、どういう状態で存在してると毒なのかわからないけど。
うん。
だから普通の USB と、ライトニングだと思うけどね。
そうか。うん、あの、ペンシルとかは、オス側がついてるんだ。
そうだね。
ペンシル側にはね。
うん。
そっか、あれがフィメールだとすると、まああのオスオスケーブルの意味があるんですけど。
そうだね。
うん、そっかそっか、うん、それはまだないんだね。だからまあ多分それない、作らないだろうね。
うん、あまり多分そんなに必要な場面がないだろうし。
うん、
うん、
はい。
まあ AirPod はちょっと分かんない、どうするか。
耳からうどんっていうね。
まあ多分買うと思うけど多分買うと思うけど、
うん、
うん、決めてはないね。
なんか、ケンがツイッターに貼ってましたけどね、あの
切れてるやつね。
イヤポッド既存のイヤポッドのケーブルを切るとまさしくイヤポッドになるっていう。
うん、フォームファクター的にはそうだね。ほぼね。
うん。自作エアポッド。
うん。
まあ聞けないけど何も。
何も聞けない。うん、エアポッドではないね。エアポッド風。
うんうん。アクセサリーだよね、だから。
アクセサリーだね。今でもあれ切ってつけてたらみんなびっくりするだろうね。
するだろうね。
普段あれつけて歩いてたら。
そうだよ。みんなにカフェとかで聞かれるよ。
聞かれるよ。絶対聞かれるよね。
それエアポッドって聞かれて。いや、聞けないよ、これは。みたいな。
じゃあ、なんでしてるのっていうね。別にって。
そうそう、耳栓代わりみたいな感じ。
耳栓代わり。
うん。
僕、だから前も言ったと思うけど、聞かないでイヤホン入れてるからさ。
うん。
うん。そういう意味では、あれで全く機能するね。
確かにね。
うん。聞く気はないわけで。聞くためにイヤホン入れてるわけじゃないから。
確かにね。
うん。
うん。
あとなんだろうな。
そうですね。
うん。
ツイッターが Google に買われるかもって話ありましたよ。
本当かね。今更。
今更。
Google か、買わないと思うけどな。
Google か Salesforce? って言ってましたね。
Salesforce とか、まあ、LinkedIn は Microsoft だから、Microsoft とか、そっちのまあビジネス、関係の方が、
うん、
今さら Google が Twitter でもう一回チャレンジってね、
うん、
いうのはちょっとどうかなと思うけどな。まあ一部の人はまあ Google の中でもなんとかこうしたいって思ってる人いるかもしれないけど、
うん、
もう Facebook にはなれないからな。
まあね、Google プラス、もう諦めてっていう話になるとね。
まあ、Google プラスはもうとっくにもう終わってるしね。
うん。
うん。だからまあ、どういうふうに、あれはなかったことにするのかっていう話だけど、っていうかもう実際フェードアウトっていう感じだけど、
ね、してますね、うん。
誰ももう話もしてないし。うん。まあ、その中で一部のね、いい機能とか、フォト、なんだっけ、マジックじゃないけど忘れたけど、
うん。
なんか、オート、なんとか、なんかそういう機能あったよね。そういうのとか、そういう一部の中の機能とかが出てって使われていけばいいだけで、Google プラスというのはもうどうでもいいよね。
うん。まあ、その買収したとしても、まあ、YouTube とかみたいにある程度こう、別のブランドとして運営していくんであれば、まあ別にいいですけどね。個人的には。
うん、
なんかアカウントを統合しろとか言われたりとか、その、まあ、広告の出る量がまあもっと増えますとか、まあ、そういうのは当然あるんでしょうけどね。アカウント統合とかちょっとめんどくさいんでやめてほしいですけど。
アカウントの統合は厳しいんじゃないかな。
ね。
うん、
まあ、YouTube でも散々やろうとして、てかまあ、やったのか、統合自体は。
そうだね。
でも、あのコメント、プロファイルの統合ですよね。あれが一番問題になったのは。
うん、
YouTube にコメントしようとするときに Google プラスのプロファイル作れって言われるっていう。
そうそう。
うん。
だ結局だから YouTube も古いまま使ってるよ、僕は。
あれは結局、粘ってたら移行しなくても使えるようにもなったんですよね。
うん。1
年ぐらい前に。
なんか一応リンクはしてるけど、
うん、
うん。うん、でも古いやつ、古いアカウントのまま全部使ってるな。
結局。そうそう。僕はなんかのタイミングで間違えてね、統合しちゃったんですよね。
あ、そう。
なんかの時にコメントしたんです。コメントしたら、
うん、
コメントするには統合しないといけませんって言われて。
あ、そう。
それが理由でずっとコメントしてなかったんだけど、YouTube に。
うん、ついついしちゃった。
そう、なんかの時は自分の動画にコメントしたの、確か。
なんで
意味わかんないんだけどね。自分の動画は、公開するときは Google プラスのアカウントいらないのに、コメントするとプラスのアカウント作れって言われるんですよ、確か。
何を自分の動画に書くことがあるの？これいいねって言いたかったの？
違う違う、コメントがついたのでリプライしたかったんですよ。
ああ、なるほどね。
うんうん、そうそう。
うん、言い訳したかったんだ。そんなわけないって、そうじゃないって。I didn't mean it って言いたかったんだ。
いや、あれはね、ほんとね、まあいいんですけど。
うん。まあないと思うけどな、今更っていう感じがしちゃうけどね。
うん。
うん、なんか買うこと自体もなんか、こうすごいポジティブな感じがしないし、
うん、
買われる方側もなんかもう今更感があって、だいぶこうポジティブな感じしないし。
まあね。
どこに行くのってことになっちゃう感じだけどね。
でもまあツイッターのその経営状況がまあうまくないんだとして、うまくいってないんだとして、潰れちゃうのは困るじゃないですか、ツイッターが。
潰れはしないよ。
そう。
儲かってないって言ってもさ、まあ何、赤字で垂れ流して続けていかなきゃいけないっていうようなことはないと思うので、単純に人減らすだけで。
まあね。
かかってるお金を減らせば、なんとかなるっていう。
まあなるんかね、ずっと。
一応、機能としては必要な社会的にこう必要な機能がそこにあって、何もこう進歩がすごい遅くなったとしても、回していくことは、待っていけるでしょ。サーバー見てる人がちゃんといれば。
インフラがあって、で、まあ、広告の量とかをもうガンガン増やして、まあ、運営、赤字にならずにできるようにですればね、いいんでしょうけどね。
まあ、ツイッター、なくなっても僕は全然構わないけど。
あ、そうですか。
まあ、あった方がいいとは思うけどね、その、社会、
社会インフラとしてあった方がいいかなと思いますけどね。
社会にとってはあった方がいいかもしれないとは思うけど、なくなっても、なくなったらなくなったで、ツイッターっていう機能自体があると、こういう文化が生まれるとか、こういうことができるっていうことがもうはっきりしたので、ツイッターがなくなっても、ツイッターの代わりになるものはちゃんと出てくるっていう感じ。もうなくなったから、もうそれはもうできなくなっちゃって、みんな静かになっちゃうっていうことはない。
ああ、それはそうですよね。
それが Facebook になるとは思わないけど、だってまあなんかよくわかんないけどさ、スナチャにしてもインスタグラムしてもさ、若い人とかはなんかそれを使って何か全然こうね、新しいやり方で前からやってることをやってるっていう感じがするんで、チャットとかをインスタグラムでするとかさ、
そうね、
すごいんだけど、チャットをするということがもうすでにだから文明として存在してるんだよね。なので、あとはどうやってそれやるかってことなので、それが別にね Facebook メッセンジャーじゃなくてもいいっていうだけの話で、 Twitter はだからそう、ああいう風にこうリアルタイムに何か無責任につぶやけるっていうね、半分匿名で、こう無責任つぶやけるっていうインフラがあればああいうことができるってことなので、ツイッターがダメになったらなったで、どっかか誰か分かんないけど、なんかやるし、なんかあるものを見つけてそれを使うっていうようなふうになるのかもしれないと思うけどね。まあ名前もキャッチーだし、まあね、アイコンもよく知られてるし、
そうですよ。
そういう意味ではツイッターがなくなるっていうのはちょっと、あれだけど、考えにくいけどね。テレビとかでももうみんなツイッターでこう、文句を言われてる芸能人っていうネタがこう、ちゃんとこうあってさ。そういうこうね、コメディチャンネルだとツイッターはもうコーナー持ってやってるからね、ほとんど。
そうですよね。この間日本いた時に、映画を見に行ってて、先々週ぐらいの回で、ゴジラのやつと君の名はって見ましたけど、どっちの映画にもツイッター出てきましたからね。
ああ、そう。
うん。
日本の人好きじゃん、ツイッター。
日本は好きですね、ツイッターね。
いや、合ってるんだと思うよ。すごくその文化的な、あれに、こっちよりも、多分。
そう。まあ、ツイッターって名前じゃなかったかもしれないですけどね、映画とかなんで、微妙に名前を変えてたりとかするんですけど、まあ、絵柄とかね、そのロゴとか全部一緒だし、
ツイッター的なものっていうのは、まあ、もともとだから文化の中にあるんじゃないの
かもしれないですね。
2ちゃんとかは、2ちゃんとかはさ、まあ、フォーマットもおかしいし、ちょっといろんなことがおかしいけど、無責任にこうつぶやくっていう意味ではさ、まあ、そういう、なんか、文化というか、まあそういうなんか社会的なニーズみたいなものはもともとあって、すごい親和性がある気がするけどね。
確かに昔の映画とかだとツイッターの代わりに2ちゃんがあったんですよね。
だから。
匿名掲示板みたいなので書かれてて。
なんだっけ、電車男とかさ、あれもツイッター、今だったらツイッターでしょ。
そうですね。
ツイッターで知り合ってやり取りしててっていうのをみんなでなんかリプライバーって書いてて、ねえっていう、あの時はそれが2ちゃんっていうだけで、メディアがね。
それはそうですね。
まあだから多分文化的になんか何らかしらの 親和性というか日本の文化に合ってるんだろうと思うけどね。
うん、いやでもこのニュースのおかげでツイッターの株が 20% ぐらい上がって、
あ、そう、
僕はなんかちょっと持ってたんで
今だって
まだ売ってないですけど、
うん、
こう買ってからもうマイナス 50% ぐらいになってたんで、
うん、よかったね、
放置してるうちに今マイナス 45% ぐらいになって、う
ん、ああよかったね、分
かったよかったよかったみたいな
それで誰が得したんだろうって感じだよね中の人はなかなかこううまく、そんな急に上がったからって言って売れないからさ、
うん、
うん、インサイダーだからさ、そのウィンドウがこうね、タイミングが合ってないと、
そうそう、
好きなタイミングでなかなか売れないから。
で、IPO をした後に会社を辞めた人、
うん、あれじゃない、ちょっと先日さ、クビになった人たち
レイオフされた人たちね、
レイオフ当選した人たちはインサイダーじゃないから、
うんうん
うん、持ってる残ってる現物をこのタイミングで叩きつければ、
そうだね、
めちゃくちゃラッキーっていう可能性はゼロじゃないけどね、
ちょうどいいタイミングでね、
うん、
うん、
株もね、中にいるとね、こう今からこの時間は売っちゃいけませんよとかさ、めんどくさいんだよね、あれもね、
うん、中の人は大変なんですよね、
うん、中にいると急にもう売ろうかと思いきや、なんか今週からまたブラックとかとか言って、
そうそうそう、
ブラックアウトとかなんか言われて、ウィンドウがこう閉じちゃったらまた売れなくなってとか、なんかめんどくさいし、知らねえしって思うんだけどさ一応なんかそう決まってるからさ、
そうなんですよね、
インサイダー売れないとかあるからね、
うん、
20% 上がったんだ、すごいな、
ですよ、
うん、僕はツイッターはもう持ってないし、ほとんど使ってないからな、
はい、ツイッターね、
使わないと決めてはないんだけど、そこでしか得られない情報とかもあるから時々見てるけど、
うん、
書くということがもうないかな、
まあね、
うん、まあ老兵はね死に行くだけだから、ね、黙って、うんうん、静かにしてろっていう感じがして、
いやいやいや、
うん、
まあ2時間になりましたね
あ、そうアフターショーで2時間やっちゃったか。
いや、そうですね。アフターショーですけどね、これがね。
うん。アフターショー、最初からアフターショーで2時間もやっちゃったか。
うん。
うん、そうね。
この間ね、日本に行った時に、アマゾンで、ベーシックンっていう漫画を買いましてね。
懐かしいね。
知ってます?ベーシックン。
知ってる、知ってる。いつも驚いてる感じのやつでしょ。
そうそうそう。
えっていう感じの。
そう。いつも 1コマ目でずっと驚いてるっていうやつで。
うんうん、あれまだあんのあれ。
いや、もうないっすけど、
うん、
たまたま今年かな、この間、完全版っていうのが出たんですよ。
完全版ってすごいですね、もう。
で、ログインとか、MSX マガジンとか、ファミ通とかで連載されてたやつですね。
うん、
で、Amazon の Kindle で1500円ぐらいで売ってたんで。
いいね、まだ僕 Kindle 使えるから買おうかな、僕も。
これは良かったですよ、
うん、Kindle はね、うん、まだね、定期的にだからもう買うようにしてる。定期的っていうか、もう思いついたらバンバン買うようにしてるもういらなくても買っちゃうって感じ。
そう、僕もなんでこれを買ったかというと、まあ単純に読みたかったっていうのもあるんですけど、ポッドキャストとかで結構 Amazon にアフィリエイトリンク貼るとこうチャリンチャリン入ってくるわけですよ。でギフト券で今それを報酬をもらってるんだけど、ギフト券ってなんかほっとくと切れるんですよね。エクスパイアするんですよ。そう。
あ、そう。
これ結構罠で。で、先日見たら、あとなんか1万円ぐらいが、なんか明日で切れますみたいな感じだったから。
マジで?ギフト券ってエクスパイアあるの?
あるんですよ。
嘘やめてよ。
これすごい罠なんですけど。
いやいやいや、そんな聞いてないよ、僕。
でしょ。いや、これ聞いてる人いたらね、アカウントログインしてギフト券の残高有効期限をチェックした方がいいですよ。
マジで知らんかった。
結構ね、警告もなく切れますからね。
あ、そうなんだ。それはいいこと知った。知らんかった。僕、だからさ、お金を日本とこうやり取りするときにさ、アマゾンギフト券もらうようにしてるわけ、常に。
そうそう、楽だからね。
そう。で、こっちでしか売ってないものを日本の友達に送れてくれって言われて送るときがあるんだけどさ、で、200ドル、300ドルとかって言ってさ、ね、かかって送ってさ、で、それのお金どうするって言ったときにね、めんどくさいじゃない。
そう
なん、5000円払ってどうとかっていうのもバカバカしいしさ、
うん、
で今度日本に行った時なんてもう日本に行かないんだからさ、もらえないからって言ってさ、でドルでもらえた方が楽じゃん、こっちもね、ドルで払ってるわけだから、
うん
うん、そういう時はもうアマゾンギフト券を買ってメールしてもらうっていう、
うん
うん、そうするとね、かかった分のお金きっちりもらえるからさ、為替リスクは向こうが取れるし、
そう、
うん、だけどそれ使わないとダメだったんだ。
そうなんです、確かデフォルト2年か3年かで切れるんですよね。
あ、そう、じゃあどんどん使っていかないといけないんだ、うん、まあアマゾン、こっちのアマゾンでまあバカみたいになんかいろいろ買ってるからね、
まあ、実際そ
う、
ね、
うん、
コムだったらいいですけどね。
アマゾンコムね、僕ギフト券もらうようにしてるから、
うん、
うん、いいけど日本だと忘れちゃうな、あんま使わない。最近だから Kindle で、 Kindle を維持するために Kindle 本をただ買うっていう、まあ思いついたらなんかとにかく買ってるんだけど最近は。
そうそうそう、なんで一応それで思い出して、あ、なんか買おうと思って。結構ねベーシック高くて1500円もしたんで、
1500円は結構高いね、
ま、漫画の中で割と高いなと思ったんですけど、でもすごいね分厚くてね、まあ Kindle なんで分厚さはないですけども300ページぐらいあって、うん、うん、まあ面白かったですよ。
へえ、
懐かしい感じで、
うん、だいぶ懐かしいね。
うん、でも意外とあのダジャレと下ネタが多いなっていうの
まあそうなんだろうな、実際
8割ぐらいがねダジャレでね、
うん、
割と面白かったですけどね。しかもまあネタが古い、当然のことながらネタがめちゃくちゃ古いんで
まあそうだろうな、
2割ぐらい理解できないっていうのがありまし
たベーシックの久しぶりに聞いたわ存在自体忘れとった。
いや僕も存在自体を忘れてました本当に。でもこれはおすすめ
じゃあアフィリエイトリンク
ね、
クリックして
お願いしますよ。
うん、買っとくか。
まあじゃあ2時間超えたしアフターショーだったんで、
そうね、
こんなとこにしときますかね。
もういいかな。うん、なんか言いたい、なんだったかな、特にないか。
うん、
ああ、一個だけ。
出た出た。
前のどっかで言ってたやつで、ちょっと、文句言わないといけないっていう。
指摘があ
るんだけどね。
うん、
関西人ディスだね、これは。
それは、
ね、
来るかと思ってました。
関西人ディスは無理だろう、ちょっと。
いや、でも、ちょっと待って。いや、でも、広島さんは名古屋でしょ？
それはね、いろんなね、議論があるんで、ここには。僕、どこっていうのがね、難しいんだよね。まあ、生まれは大阪だからね。
はいはい。
生まれは大阪で、両親も大阪で、親戚も全員大阪で、だから先日5月に日本に帰った時も、基本大阪の方にしか行ってないっていう、心の、こうね、ふるさとが大阪にあるので。
ああ、なるほど。
うん、だから奥井さんに大阪のことをこうボロカスに言われるために心の中ですごい泣いてるんだけどまあ事実なので否定できないんだけどね、一つもね、
うん、
大阪の悪口はそのまんま僕もそう思ってるので、
あ、そうですか、
言えないので、うん、返す、関西人のノリとか言われるとくそ
くそって思うだけですか。
思うだけ。
いや、あれはだから、まあ、まあ一応なんていうか言い訳をすると、関西人のノリが嫌だったわけではなくて、
うん、
関西人のノリで行っていた、で、その場所とその雰囲気とその行動、すべてを含めて、ディスっただけなんで。
まあね。
関西人一般をディスったってことじゃないです。そういうことだから。
そうだろうね、
うん。あそこでね、ちょっと言わせてたんですけども、まあ言わせてたっていうか多分伝わったかもしれないですけど、そのカップルは多分ね、僕の見た限り、多分デート3回目ぐらい。
3回か。
で、で、だから、デートで映画館に来て、でトレーラー予告編を見てると、
うん。
で、まあ、男性側の行動としては、まあ、なんかコメントしたいわけですよ。
うん、
で、例えば、もし知ってる映画だったら、これ、前のやつはこうこうでね、みたいなことを言いたいわけじゃないですか。
うん、
だけど、彼は多分そういう知識は全くない。だから、映画のトレーラーを見て、言える感想は、これめっちゃ面白そう。これだけなんですよ。
言わなくていいし、もう黙ってた方がいいし。
そうそうそう。
バカをひけらかしてるだけだし、無知を。
なんかだから多分言いたかったんですね。で、その女子の方と会話をしたかったんですよ。
うん、
で、まあ、あわよくば、また次も来ようねっていうことを言いたかったんですね。
うん、
だけど福山雅治の、パパラッチのを見てこれめっちゃ面白そうっていうのと、あとね怒りっていうね、小説が映画化になったやつがあって、渡辺謙とか、あとなんだろうな、森田なんだっけ、名前忘れちゃった、結構いろんな俳優が出てて、
うん、
それを見てこれめっちゃ俳優豪華とか言って、いやそれ見りゃわかるよそれ僕の隣がその男性で、女性の方は僕そのもう一個挟んでた方だったんで、そのどういうリアクションだったかは分かんなかったんですけど、それどうやってリアクションしたんだろうなと思って、
うん、まあ、そのリアクションでその彼女がそれをあのボーイフレンドに対してどれぐらいの心を開いてるか分かるね。
そうなんですよ。
それでこれダメだこれっていう可能性あるもんね。こいつつまんねこいつってね、バレちゃう場合もあればね、もう全然何言っても好きだからもうね許せるっていうか、だよねだよねっていう風に、
多分ね、うん、そう、多分後者だったと思うんですよね。
ああ、
まあ、まだ初めだと思うんで、
うん、
付き合い始めだと思うんでね、
うん、だったら、まあマジックが効いてるうちにね、うん、そういう風のことがあるといいと思うけど、まあいらないコメントを隣でされると確かにまあ思うよね
僕は本当そう思いましたね。
見ればわかるし、
さすがにその上映中あの本編やってる間はコメントしてなかったんで、
うん、あ、それよか
ったね。いやでもね一箇所してたわ。
そうそう
あのね、まあ君の名はって新海誠っていうね監督で、絵がとにかく綺麗なんですよ、
うん、
で最後の方のねシーンでこう、まあ、視界がバーッと開けてすごい綺麗なあの湖みたいなのが映るシーンがあるんですけど、
うん、
そこで出たコメントがうわめっちゃ綺麗すごいね、さすがにね上映中なんで声抑えてましたけどね、トーンは、
あ、そう、
あ、めっちゃ綺麗みたいな。
だからさ、そいつさ言わない言っちゃうんだよもう。
そうそう、
反射的に。
いや、そういう人いるじゃないですか。
うん、いる、うん、思う前にもう言っちゃってるっていうね
だからまあその言い方も含めて、
うん、
あ、関西人的なノリかつ何でも口に出して言ってしまう人なんだなっていう思ったんですよね、うん、
なるほどね。関西人ディスられてるしその人関西に一度もいたことないのに、まだ生まれてから一度も東京から出たことないよ。
あ、そうなの？
わかんない。
そ、うん。
まあでも関係なくても関西人のノリとしてこう定義されるそのね、ものっていうのがあるから、そういう意味で関西人のノリって言ってる、うん、その何をディスってるかまあわかるんだけどね。
そんなに外してないでしょ？これ関西人のノリですよね。
関西人のノリではないんだけど。
関西人が全員ではないですけどね。
いや、関西人のノリって、っていう的にはそこで面白いことをやないといけないのよ。
ああ、そかそか、
うんうん、そう、これめっちゃ面白そうじゃなく、ない何かをこう大喜利だからね全部ねだからただ思ったこと言ってるだけど、ただの中学生っていうかアホな子なんで。
そうだね、
うん、うん、その雰囲気としての関西人のノリって言ってるものは分かるんだけど、本来的には関西人としては何かいちいち面白いこと言わないと気が済まないのかよお前っていうようなのがうざい関西人のノリなんだよね。
確かに確かに。
いちいちこう、なんか面白いことをこう言おうとするみたいなさ。まあ僕が常にそうなんだけど、何かこう、面白くならないかなみたいなさ。
ボケずにはいられない。
そう、ボケないといけないっていう何かそういう風になってるのが、それが本来の関西人のノリなんだけどね。
確かに。
うん。でもまあそいつ、その人はでもまあ可愛いというか、デートまだ3回目だから許してあげようよ。
え、そうだね、
うん、
それはまあ思いました、うん、寛容にならなきゃいけないな。
そう、寛容にならないといけない、仕方ない、うん、今少子化がねもう進んでるから、もうそういう人とどんどんどんどんこうエンカレージしてね、恋を芽生えさせていかないと
まあね、
うん、子供足りないから、
うん、確かにいやー思いました。じゃあその件に関しては一応訂正、お詫びと訂正ってことでね。
はい。ありがとう。
お願いします。
はい。そんなもんかね。
はい。まあじゃあ言い残したことはじゃあまた次回ということで。
はい。
お願いします。
はい。
はい。ショーノートなどなどはリビルド FM/159159から見れますんでお願いします。サポーターとかスポンサーなどなども募集してますんで、サイトの方から。見てください。お願いします。じゃあ広島さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。